きっと君は来ない一人きりのライブンズナイトフォーシャレなない。
はぁ、ほんまシャレにならんわ。今日ジントックの旦那も休みやし、ロエンさんなんか久々ぶりに会ってないわな。まあ、えっか、こんな機会めったんねえから俺の好き勝手やったろか。よし、じゃあ適当に始めよっかな。レイブンズナイト、レッツゴー。やる気ねえなこれ。そんなわけで気を取り直してもう一度行ってみよう。レイブンズナイト、レッツゴー。
アイマイサセンス、それブリってことかい。ちょ、ラッキーブルーのセンス、ダフリってことない。ブッ、頑張っちゃ、やっちゃっちゃ、そん時は限り、よあっけ
こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンラインオモリノドサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するやりたい放題のラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、あ、そっか、トーとかって言っても俺しかいねえんだよな。まあいいか。
何を言う、俺たちがいるぜ。
え、
ナノ分岐司令塔
ウナギと
ナチキと、
シゲノルトココの父でございます。
この5人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。
はい、
俺もいるんだけどな。
誰だよお前。
誰だろうね。
いや、誰。
6人目のゲストはケント・デリカットさんです。
何言ってんの、ケントじゃなくてサニューテイ・ハートマンだよ。
中途半端だな。
今言っちゃった。
まあ、というわけで本日のレイブンズナイトはいつになく非常にカオスな状態になってますが、あれなんですよ、ジントクの旦那がいないんです。
お
いないんです。
うん、
いないんです。
なるほど。
というわけでですね、まあほら、やっぱたまにはね、俺の好き勝手やっといてもええんちゃうのみたいな感じで。
なるほど。
その代わり、聞いてる人にはものすごい聞きづらいというようなところが。まあほら、この前さ、俺一人でやった時なんかもうすんごい暗いラジオ番組だったりするじゃないですか。まあその部分をね、ちょっと打破しようと、もう気合いと根性と入れて、もう片っ端から呼びたくってですね、テンション上げていこうかなって思ってるんやけど、こんないっぱい読んだらね、俺の一人の汚名挽回というか、一人でダメだった時のその汚名を返上する、返上であってんのかな、が、まあ、できないというか、うん、まあ、なんというか。
うん。
ごめん、うちは思いつかねえ。というわけで言うたらそういう気持ちやね。おらい？
最近このパターン多いね。こう、うん、とりあえず呼ぶっていう。
そう。だから、まあ、とりあえず呼んどけば、どうにかなるやん。まあ、ここは、旦那がいないんで、まあ、俺を止める者は誰もいないというわけで好き勝手やっていこうかなと思っておりますが。
ね、パッとメンツ見たところね。
はいはいはい。
ツッコミ役が、いない。
ああ、ほんとだ。
これは大変だ。
ボケたらボケっぱなしなんで、どうなるか分かんないですよ。
なんでやねん。なんでやねん。
なんでやねん。なんでやねん。なんでやねん。
なんでやねん。
なんでやねん。
突っ込んだらボケにならねえだろ。
そういうことだ。まあ。
で、今ですね、ライム唯一のツッコミに、連絡を取ってるんですが、現在、模擬中だそうで。全く喋れない上に規制を上げるかもしれないというんで、ちょっと無理ですね。
あ、さようでございますか。
はい。
というわけでですね、もうそんなことベラベラ喋ってても全く仕方がないので。
なるほど。
今日、もう、あれですよ。
はい。
ゴールデンウィークですよ。ゴールデンウィーク。
そうですね。
なるほど、いいですね。世間一般ではゴールデンウィークらしいですけど、私はゴールデンウィークないですからね。
あ、まあ。私もないです。おはよう。
ゴールデンウィークってさ、もともとはなんか、はい、ほら、映画とかの来客数が増えるというか、まあ、ゴールデンタイムのなんたらかんたらとかっていうんで、なんか元々は業界用語だったらしいぜ。
おー、あ、それが一般名詞になったと。
そう。っていうのを、そういう知識を、得たのは、アニメのネタなんですが、
おー、
オープニングで流れてた、こう、ラキスタのオープニングテーマなんですけど、ラキスタというアニメがあります。おすすめ。何がおすすめかというと、こんな知識が身につくぜ。うん、
なるほど。
なるほど。
ぜ。
ぜ、う
ん。まあ、大公開のラジオでそんなことを言ってても全く意味がないので、
うん、
本日のお題なんですが、まあ、ゴールデンウィークの真っ只中ということで、まあ、今回のお題は僕の、うん、私のゴールデンウィーク、
うん、
ゴールデンウィークのネタをいろいろと募集しております。まあ、例えばね、今年、うん、俺らはゴールデンウィークこんなことして過ごそうとか、
うん、
今までこんなことして過ごしたことがあるとか、
なるほど、
仕事で動かせねえ、誰か助けてーみたいな、
うん、
かくいう私は、うん、販売店にゴールデンウィークはない。
うん、あ、私も似たようなもんね。
そうそうそう。まあ、そんなこんなでですね。まあ、旦那に限りはゴールデンウィークの真っ只中なのに、もう残業、残業、残業ということで、今日戻ってこれない。
うん。
まあ、そういった方に、うん、頑張れーという応援のメッセージ。まあ、そういう
ことも
あり。
まあ、その応援メッセージも聞こえてないかもしれないですけどね。
あ、そうだね。
は
ぁ。まあ、頑張れー。
だから聞いてくれるかも。
まあ、聞いてくれてると仮定して放送進みましょう。
頑張れー。
うん。
まあ、ちなみに旦那は、旦那がいない時の放送は聞いてくれるみたいでして、聞いてるみたいでして、
なるほど。
私が一人でやさぐれて放送してた時なんか、あれはひどかったーみたいなことを、徹底的に言われまくりましたからね。
なるほどね。
まあ、そうそうそう、では掲示板なんですが、カタカナでレイブンズナイト、ブンズナイト、で、ググっていただければ、ググるとかって言うなと。
適当やな、お前。
まあ、でも、正解なんですよ。レイブンズナイトでググっていただければ、うん、出てこなくなった。
ありゃ
ー。今まさに Google8 部ですか、
うん、なんでだろう、これ。
なんでやねん。なんでやねん。
なんでやねん。
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 レイブンズナイトで検索したら、掲示板、うん、出てきません。レイブンズナイト掲示板。これで検索すると出てきた。レイブンズナイト掲示板。掲示板ってなんだよ。レイブンズナイト掲示板で検索していただければ、Google の一番上に出てきます。
うん。
レイブンズナイトの風に、部は風に点々です。
うん。もしくはネトラジのライブ団のページから関連サイトに飛ぶのが一番いいですね。
かもしれないですね。
で、
そちらにですね、本日のお題の、コーナー、お題を募集しておりますんで、よろしくお願いします。
うん
あれ？これでもまあ、オッケーオッケーオッケー。うん。本日のお題のコーナー募集しておりますんで、よろしくお願いしたいところなんですが。
ん？
はい。いや、まあいいか。ビンゴボンゴうめえ。ビンゴボンゴうめえ。ビンゴボンゴ美味しいよ、ビンゴボンゴ。
ビンゴボンゴ。
というわけで、いつものコーナー行っておきたいと思います。DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーでは大公開時代オンラインの中で起こった出来事、またはリアルで起こった様々な話題なんかを、皆さんにお伝えしていく、プラス、アッシュラ公開人がですね、大公開時代内でどんなことをしてたのか、またはリアルでこんなことなんか面白いことがあったぜみたいなことを、告げて、まあ、皆様にお届けするコーナーになっております。
なるほど。
まあ、今回はね、旦那がいないんで、リアルに疎い私はね、リアルのネタが全くないわけですよ。ニュースとかね、最近あった。まあ、唯一、リアルネタといえば、まあ、いいか。というわけで、
そこで止めんのかよ。
なんでやねん。
まあ、いつものネタは、失礼しました。いつものネタは、何個かだけ、まあ、お伝えしていきたいと思います。というわけで、まず、大公開時代オンライン、公式のワールドニュース、5月の2日臨時サーバーアップデート情報ということで、ライブイベントチューリップバブルにおける以下の不具合を修正、特定の条件下で一部の NPC からアイテムを、想定通りに獲得できなかった場合があったというわけでですね、上記不具合は本日の5月の2日16時30分から20時9分の間に発生しておりました。で、一応本修正においてサービス停止等の影響はございませんでしたということと、まあ、該当のお客様におかれましてはご迷惑をいたしましたことをお詫び申し上げます。ということで、まあ、サーバーアップデートは、20時9分に完了してますね。しかし、すごいですね、これ。 いや、臨時サーバーアップデートっていうことなんですが、それで、ゲームが止まらないっていうか、サービスが停止しないっていうのはすごいですね。
そう
ですね。結構、起き上がって。
なんか入り回すと言って、おい、なんだよ、今戦闘中だよっていうのはしょっちゅうでしたけどね。
そう。
今まで死んでたんですか死で。
まあなんというかね、最近オープニングで襲撃されることも増えたんですが、実は大公開で。俺は死なんですよ。何回もね、サービス停止しないアップデートって結構あったりするんですよ。
そう。
俺、不思議で仕方ないんですけどね。
ようできるなと。もう大概さ、MMORPG とかのアップデートっていうと、サーバー落とすじゃないですか。メンテナンス、緊急メンテナンスとかって言って。
嘘なんじゃないの？アップデートしてると、いつ全然アップデートしてないとかね。
逆転の発想ですか？
そう。
で、みんなに、すげーとかって思わせる逆転の発想ですか？
そう。意義ありって感じ。
誰を逆転して裁判するんだよ、お前。
さっきですね、なんか、まあ、いいや、続けてください。
なんだよ、もう、だから中途半端だな、もう。
なんでやねん。
え、話していいんですか？
え、なんでしょう。
いや、逆転裁判で思い出したんですけど、なんか、はい、デイトレードをモチーフにした DS のゲームがカプコンから出ると聞いて、ああ、裁判の次は株か、と。今、IRC の方に入りますけども。
株ですか？
株の DS のゲームが出るらしくて。これですね。
こうやってね、今時の子供ってのはね、勉強していくんだということですね。
で、親が偉い目に遭うという。
そうですね。
一部の方も出てくるという。
ね。子供からね。
なんだっけ、あれ。で、株買いやつ。
まあいいや、どうぞ進めてください。
はい、そして、もう一つ、5月の1日に、第5回発見アカデミー大会の大会結果が、結果が発表されてますね。第5回発見アカデミー大会、優勝者は、ヘンヘンくん。勝利数は12回。あ、でもこれいいんかな？まあ、いいか。名前出てるから、まあこれは、公式ページを見てくださいということで。しかしあれですな、なんか、ちょっと前まで150ポイントっていうのがあったじゃないですか。150ポイントよりもその100ポイントの方が、運の要素とかが逆に出にくいっていうような話を聞いたことがあるんですよ。
これ見極めじゃないですかね。
え？
最近ちょっとルールのですね、穴をついて。
はい。
あえて負けて、レア発見物カード分析してまた発見して経験値を得ようと。
あ、まあそういうのもまあありだと思いますよ。
ええー、で、それが結構多かったらしいんですよ。
ほうほうほう。
今回の流れによって。
まあでもそれ12回、優勝者は12勝してますから、15戦週の12勝って相当なような気もしないでもないんですけど、まあ、あと、結局はその、何勝かしたら勝った者同士でしか戦えなくなるじゃないですか。
そうです。
その中でまあ12勝も勝ち続けてるっていうのは素晴らしい。
これはね、単純にすごいんですよ。ですから、初期のところでね、あれなんですが、その、勝ちを上げますみたいなね。
あ、
いいのかな、これはとか思ったんですが、話を聞いてなるほど納得みたいな。
まあでも結局失うカードは15枚なわけじゃないですか。
ですね。
まあ、それで少しでもそのレアアイテムの流通量が増えてくれたら、こっち的にも、軍人的にもありがたいなとかって思うじゃないですか。
そうなんですよ。まあ、というか、もう一回その、ね、希少クエができるっていうのは結構面白いかもしれませんよ。
そうですね。それはまあ、結構嬉しい習性だと思いますよ。
過去に連れて行ったことのなかったね、新入り君とかもまた連れて行けるわけです
か。そう。まあ、とりあえず大、アカデミー大会なんですが、今回はまあ、前回と違い100ポイントだったんですよね、ポイントが。
なかなか厳しいと思いますね、これは。
でもなんか150ポイントよりも、まあ、運に左右されにくいっていう上級者の意見があるんですよ。例えばその、150とかでもやっぱり強い、結構強いデッキを組んだら、その1ポイントもたまに入れたりすることあるじゃないですか。1ポイントのカード。で、それが1枚目に来たら絶望的になったりとか。そういう運の要素が結構強かったり。まあ、低かったら1ポイントでも他ので逆転できたりとかっていうのがあったりするんで、 まあ、その辺やっぱり100ポイントの方が参加しやすいっていうのもあるとは思いますし、今後はまあ100ポイントが嬉しいかなとも個人的には思うんです
けどね。ポイントが低い分ね。
まあそんなこんなで、ワールドニュースはこんなもんなんですか。リアルのニュース、
はい、
これはいいのかな。いやちょっと面白ニュースサイトを見てたら、うん、バカみたいなネタがございまして、
おお、
何でしょうか。
ついに4歳児のセクシー DVD 発売。
はぁ、
ヨモス、ヨモスですね。
もうこれだけに関してはごめんなさい。私目が飛び出ました。なんだこれみたいな。
4歳児。
欲しいんですか？
いや、欲しくない。
え、自称4歳児のあの、84歳のおばあちゃんって
こと？いや、そういうんではなくて。うん、いや、ぶっちゃけ、欲しくないです。
84歳だとでも、VFX 使わないと4歳に見えない。
シワの一本一本をね、消してね。それでも無理だったっていう。無駄な技術の集大成みたいなんでね、
まあ、これに関してはまあさすがにこれはないとか、親は何考えてるんだとか、これ日本終わったみたいな感じの意見が飛び交いつつありますが、
でももうそれ以下になったら男が女か分かんないんじゃないですか。
むしろですね、これのあれによってロリコンを逮捕するための罠ですよって買いに来たやつを逆行犯でみたいな。
ああ、なるほど。なんだ、大掛かりな、こう、何、おとり捜査みたいな感じで。
そう。
事実上踏み絵だったわけですね、これは。
なるほどね。所持してるだけでこう捕まってしまうというね。
そう。まあ、こんなんが出るのは正直、私もね、ロリの毛はあるかもしれないよ。
うん。
でもごめん、これはないわ。
ああ、それで、今来てるゲスト陣の中に ロリ声がたくさんいるわけです。
いや、関係ないがな、おい。俺、これはないわって言ったじゃないですか。
ああ、そういうことにしときましょう。
しとかなくて。
もう収集がつかないよ、もうすでに。
いやー、でもね、今日はやりたい放題なんで、まあ、こんな感じでもう収集つかずに、もう止めずにもう行こうかなと。
困ったもんですね、バンドエイジさん。
誰だよバンドエイジって。
あー、ネットの前に潰れたと思う。でも俺助かった。
まあ
唐突にきますね。ま
あ、そんなわけで、バンドエイジさん、ちょっと何かコメントをお願いします。
そうやって振られると困るんだけど、いやーなかなかですな、これが。あーできないできないできないできないでき
ない。酒飲め酒。
酒があったら飲み。
さあ、エイチャルさん、エイチャルさん大変だ。
あとはねそうだね、
これ参上。
俺も飲も
う。なんて言ったらいいんでしょう。あとはまあ旦那が言いそうなニュースとしては、
はい、
うん、
まあ巨人が、
はい、
うん、
5000勝達成だってさ、
おお、
公式戦通算5000勝、
ですね。
これだけ？
なんか22時16分、まあパッとニュースサイトであれが見た目についただけなんですけどね。
なるほど。
いや、もう一昔前のそのなんだろう、プロ野球黄金期の時だったら大盛り上がりだったんだろうけど、この視聴率も低迷してなかなか単独首位といっても保持できず、しかも中日阪神が昔と違って強くなってしまった今、なかなかね盛り上がりに欠けますよね、これは。
うん、そうですね。巨人で今なんか一番生え抜きの選手っぽいのが原じゃんっていうね。
あ
打線とかもパリーグじゃん。っていうかなんか、だいたい巨人かって、巨人という名前でエキチームみたいになってるしさ。あってみたいになってるし。なんで小笠原とか何かいるんだろう。
そう。なんだろう。弱い頃の、その阪神とかが勝った時なんかは、やばいぐらいの盛り上がりとか、あったじゃないですか。
ああ。
ありました
ね。今、パッと面白いニュースを探したらですね、
はい、
プレイステーション9は粉末状で鼻から吸引、脳に直接作用という。
どんなゲームですか、それ
ニュースが。IRC に貼ります。
ある意味、そうと、9はあれですか。直接体内に取り込みですか。
プレイステーションの父子と、なんて読むんでしょうかね。そうですね、会長のプレイステーション4、5、6は構想済みと発言が話題となっておりますが、 ソニーはその先のプレイステーション9を解説する動画を公開しています。それを見ますと2078年登場、鼻から吸引される、粉末状ナノマシン、に直接吸収されると、網膜球スキャン機能、サラウンド立体映像、テレパシーパーソナル音楽機能、マインドコントロールシステムを備えた画期的なマシンとなる見込み。これソニーにマインドコントロールされるんじゃないですか、
う
ん、
というかね、あれでしょう、なんとか単影ガンダムの世界というか、今IRC で最も的確な意見が出たなんですけど、麻薬ですか、と。
麻薬ですか、企業が出す合理的な麻薬ですね、これはね。
なんでやねん。
なんでやねん。
なんでもかんでもね、ナノマシンって言えばいいってもんじゃないんでね、本当にね。
まあ、といって、もうなんか、ソニーの社員が鼻から何かを決めておかしなことを言い出したわけではない。
あれでしょう。あれですよ、プレイステーション9を決め込むと、決め込むとか言ってるけど、1年後にえらいことが起こるんですよ。
これ
で保証外と。
で、これ吸収してしまって、ゲームをしてない時も常にゲームしてる状態になるわけですよね。
すごいですね。内
田銀行だから。ゲーム、仕事してる最中に、急になんか、俺ちょっと冒険行ってくるわとか、そういう顔しなく、非常に危ない人になってしまうんだよ。
俺が新宿駅前でパーティー募集アットさんとか言い出して、あれとか山と出てくるわけ。
そうですね、
うん、すごいですね。もうあれですか、成田空港にプレステ9検査犬がいるわけですか、
うん、ちょっとまあこれ どんな、いや、あるのかな、こんなの
ないよ。
ねえよな、さすがに。
いや、真剣に考えんなって。麻薬じゃん、麻薬じゃん、常識に考えて麻薬じゃん。
そうだな。
あとですね、ハンズフリー男性用小便器というのが見つかりました、ね、ちょっと待ってみます。
ほうほうほう。くだらないとこ来ましたね。
ハンズフリ
ー？ハンズフリーですよ。
何おしめ。
いや、気になる方はですね、あ、掲示板にも貼っときますか、これ。やめといた方がいいですか。
掲示板もやめとくよ。
ハンズフリー男性用トイレ？
はい、
バカお前。
まあ、これはメイン MC のエイチャルさんに言ってもらいましょう。
お前なんでバカなんだ。
あ、両手は腰にね。オーライオーライオーライ、わかりましたわかりました。
くだんない。
いや、すいません、そんなことをせずともですね、男はハンズフリーですよ、オーライ。腰に両手を当てて。
なるほどなるほど。
いや、やめようよ、こういうの。
あんまり好きだってやりすぎると、今度旦那に怒られそうな気がするんで、やめとこうか。なるほ
ど、やめときましょう。
まあ、というわけでですね、まあ、DOL ヘッドラインなんですけど、うん、はいはい、まあ、大航海時代内とか、まあ、リアルなんかで、今週1週間、まあ、ちらほらっと何をやってたかっていうのをね、
はいはい、
教えて、語っていただこうかなと思うんですが、
うん、
まあ、私はですね、とりあえず私から言っときますけど、私はですね、はいはい、とりあえず今週1週間、まあ、開示しながら、その辺をフラフラしながら、アムステルダムでチューリップバブルをやりながら、
うん、
あら
何してたっけ、あんまり記憶がないんだが、
うん、いや、1週間ごとの記憶がなくなるのはあれですよ、老化の一歩ですよ。
いや、
なんだろう、大公開してない日もあったりとか、
おー、
うん、
なんか今週1週間はバタバタと忙しかった記憶がある、
うん、
以上。
なるほど。じゃあ全員の1週間の予定を聞いてみたらどうですか。
あ、そうだね、
うん、
いや、1週間の予定というか、その前に
今ここ1週間のやってきたことを、
何やったか指令って、なんか今年、いや、今週1週間はなんかどえらいことやってたみたいですけど、
どえらいことになってますよ、本当に、はい、なんだろう、車高上げとは、まあ、
うわうわうわ、
カリカットで投資をしてたら、カリカット取っちゃったてへーみたいなね、
あっ、
リングになっちゃったってみたいな。まあ1時間転嫁ってやつですけどね。
まあでもその対抗投手ということで、ピサがですね、現在イスパニアになってるんですよ。
おー、ピサがイスパニアになったか。
これは指令としてはいかがなものでしょうか。
まあ多分この前のハンブルグといい、なんといい、報復かなんか、まあアビジャンの件もあったんで、それの報復かも、報復の方がまあ 高いと思いますけど、まあ、
ここだったりいっぱいだ。
もうね、お金なくなったんで、私は。はい、うん。イングランド人、頑張れよ。英国人、万歳。頑張ってね。
いや、旦那、稼ごうぜ。
ちへ。
ところで、アビジャンってどこでしたっけ？
アビジャンはアフリカにございます。
アビジャン。あ、あった、アビジャンだ。あ、アビジャンも今現在イスパーニア、あ、そっか。
そう、今、イスパニアなんですよ。うん、私がカリカットを落とした前後で、アビジャンも、イングランドになったらしいんですよ。
あ、なるほどね。
で、そっちの方はなんか、本格的なちゃんとした投資の、ね、まあ、攻撃だったみたいで、
はい。
で、それの報復でハンブルグが、ね、まあ、変わったり。で、私の、ね、個人的投資も、まあ、攻撃と捉えられてしまったのか、ね、いろいろ、あったみたいですが、
まあ、攻撃者を捉えられなくてもある種こうイスパの方にとっては攻撃的だね。
いやー、悪気はなかったんですけどね、本当に。どっか自分にチャンネルでは頭が湧いてるとか言われても、まあ、もうその通りでございます。頭が湧いておりました、本当に。いや、もう春って暖かくなってきたでしょ、本当にね。ちょっとね、いわゆる犯罪者がついカッとなってやった、今は反省し大変申し訳なく思っているっていう気持ちがよくできた。うわうわ
で、あとはどんな感じなんでしょう。
あとはもうそれが強烈だったんで、いいなし。ただ車高は10になりました。
おめでとうございます。
おめでとう。
ありがとうございます。
これファンファーレ鳴らしとかなあかん。
いや、いいです。
あ、なるほど。
あ、やま、
さまざまなこう犠牲の、さまざまな犠牲の下、あれがあれになったわけですね。
あれだね。
あれだ、
あれだった。
うん、
続いて、
なんか、軍曹がマキマキしてるけど、まあ、この辺は気にしないでおきましょうか。
マキマキ。
はい。
はい、まい、続きまして、みなぎさん。
はい。
みなぎっちは、今、今週一週間何やってた？
何やってたんでしょうね。
なんだろう。
ああ、もう若年健忘性ばかりか。
っていうか、し、入ってなかったかも。
みなぎさん、ちょっとマイク近いようでして、声が若干割れてます。申し訳ない。
はい。
ちょっといいかな。何してたって言ってましたっけ？
入ってなかったかもしれない。
あ、なるほどね。
うん。
現在ですね、私、大公開の画面を見てるんですが、
うん。
LCL にしレイブンズナイトが、ま、混ざってる、肝心のレイブンズナイトに、ナイトになってないのが笑えるっていうの意見と、
うん、
あとですね、フレイヤムは衝動的にエイチャルの背中に痺れクラゲを入れたって、そんなもん入れるなよと。
なるほど。
ああ、ウニだ、ウニ。次はウニが入ったよ。
まあ、なんて言ったらいいんだろう。みなぎさん。
はい。
なんか、いろいろと、私、背中に突っ込まれてますが、まあ、助けて。
生子入れましたかね？
勘弁してください。続いて、なおちきさん、チキ。
はい。
今週は何をしてたかい？
今週はあまりインしてなくって、インしてた時はお料理ぐらいかな。
おー、なるほど。巨大ナマコも突っ込まれてますが、まあそれは置いといてと。ああ、まあでもそんな感じかな。やっぱりゴールデンウィークとかだったら他のことが忙しくなってどうしてもイン時間が減るのかな。
かな。
なんだろう。個人的にそのゴールデンウィークとかって考えると、おっしゃ一日休みだ、ヒャッホー、朝から晩まで配信プレゼントで、ヒャッホー、ウワーぐらいの勢いでやるのかなと思ってるんですけど、意外に大公開ってそれがなさそうなんですよね。
あ、なんだろうね。いや、最初はね、私もね、こう、まあもう、配信プレーター、ヒャッハーみたいな感じで思ってたんだけど、
はいはいはい、
意外と、 ね、なんか他にやることがあったみたい。
そうそうそうそうそう。
あれみたいな。結局夜からかよみたいな気分があって。
そう、不思議なもんだよねこれ。
うん、
まあでもある種その大公開のプレイヤー層が結構大人が多いからとかじゃないんかな。
あ、
うん、あとその、うん、普段夕方からやってるから昼間からプレイしたりとかってあのなんかやりづらいとか気分的にあるのかな。いや俺その、うん、ほんまにフリーの休みの日がたまたまあった時大公開やろうと思って大公開つけたけど結局あのポチポチ採集してそれで落ちたという何もしてねえみたいな。
俺家で1日ゲームしようと思ったらたまにあんた外に出なさいって親に怒られて仕方なくあんま奇跡しなしたことありますけど、
まあなんだろう、学生にしてもフリーの方にしても仕事してる人にしてもやっぱりなんだろう、普段の疲れが結局来ちゃってて、まあ最終上げとかなんか特に重たる例だと思うけど、うん、多分続かないんじゃないかな。
なるほどね。
もう休みだしっていうのがもう前提にあるから。
なるほど。
どう。
なかなか大公開自体って時間のかかるゲームじゃないですか。
まあそう、だから時間かかるゲームだからこそ、例えば休みの日に移動しようかとか、インド行こうかとかってなるけど、やっぱり行かないというか、なんというか。
そうそうそう。
な
んでだろ
う。
不
思議なゲームだな、これ。その逆に他のゲームをやってみたりとか、ウェブブラウジングしてみたりとか。
うん、
そう。
いや、かといってね、大公開時代に、愛がないわけじゃないんですよ。
そうそうそう、そうやね。
ばっかりで、あの、モチベーションはあるわけですよ。
そう。
うん。うん。
やらなきゃいけないことは分かってんだけど、みたいな。
なんでだろうね。
言うと、これでちょっと今、ちょっと気がついたんですか。
はいはい。
逆に大公開時代ってそのリミットみたいなところがないじゃないですか。
まあそうですね。
原句以外は。
うん。
いつでも自分の好きな時に、できちゃう。うん。そういったところが逆に、まああとコミュニどうしても長い公開すると、まあコミュニケーションの2つも取りたくなるんで、みんなが確実にインセル夜にやっぱり集中しちゃうから。
なるほどね。
インしても本当誰もいませんもん。
まああとほら一人で何もせずに後悔してたらさ、
うん、
やっぱりそのアフリカ、インド、東南アジアのあの曲のコンボはやばいね。アフリカで、
なぜか出るみたいな。
アフリカで、あーえーを聞いた後、さらにインドで、あの、まったりとした曲を聞いた後、さらに東南アジア行って、こう、うん、あの曲聞いたらもうやばいね。ぱったり行くね。
ぱったり行くね。えらいとこ行ってるよね。
そう、絶対に寝てまうね、あれは。まあ、そっか、まあそうだよな。ところでだ。
うん。
チッキー料理してるって何作ってるの今の今。
ね、東南アジアに行ってきたの。
あ、なんかそっちの方行ってたよね。
そうなの、そうなの。だからグリーンカレーとかココナッツカレーとか、あ、揚げバナナ作ったの。でもジントクさんに会えなかった。
あ、今日もごめんね、ジントク今日お休みで。
うん、揚げバナナ、
揚げバナナを俺の前で食べて。いや、
なんで見せびらかして食べるの。
そうそうそうそうそうそうそう、なんとなくわかるよね、
あんまりわかんない。なんで見せびらかしてほしいのかな。さっぱりわからない。
女の人はわからなくていいです。はい、
はーい。
では続きまして、誰からもツッコミが来ないんで、スルーの方向で行きましょう。おーっとー、アシラじゃなくて、IRC の方から突っ込んで。
あー、IRC の皆さん、ツッコミの。
はい、ではではでは、あとはです。続きまして。
さあ、続きましょう。
茂松さん。茂松じゃないわ。
はい、茂信どこもの地です。
めちゃめちゃ間違えた、普通に。
いやー、もうね、いつものことですから。僕、IRC の名前の方も変えられちゃいましたんでね。
ほうほうほう。
もう名前なんてあれですよ、飾りみたいなもんですよ。オイラ型には分からないです、それが。うん。
偉い人
もね、IRC の方をね、 アイアルスの方は、本来で私、キルタマっていうハンドルネームなんですけども、はい、北村に変えられましてですね。
そう誰やねん、北村って
赤いようです
けどね。ちょっとしたアナグラムなんですけれども、私、3ヶ月以内に10キロ以下、10キロ体重を落とさないと、元のキルタマに戻れないというですね、大変難儀な目に遭っておりましてですね。あとですね、10キロ落とさないと、延々とラードとなじられてしまうんですよ、私。詳しいことはですね、私のブログを見ていただければわかるんですけども、ただいま勝負しておりましてですね、まあ、破壊後こと、最近、ラジオでよく出てくれる、メカゴさんというのがいらっしゃいましてですね、
はい、
なんてか知らないけども、体重を10キロ落とす勝負をしまして、なんでこんなことにという。どうですか、イチャーさんは今体重何キロぐらい？
私ですか、
うん、
私はね60以下をギリキープくらい。
60以下。身長は？
身長は173。
めっちゃ軽いじゃないですか。
いやそれはね、腹絞っとかなあかへんやん。
なんで？
いや俺ほら役者やから。
あーそっか。じゃあ腹筋とか割れてる方？
いや割れてはないです。
お
いや、まあ、役者ってことでもないんですけど、まあ、ある種の一種の自己管理ですかね。
なるほど。自己管理のできない私はですね、
はい、
そうですね、去年1年半前はですね117でマックスがあって、身長180の、
うわはぁ、
それを2年間かけてですね、
はい、
今98まで落としたんですよ。
ほうほうほうほう、
もう一踏ん張りだと、ね、せめて85ぐらいになればまあぽっちゃり系にはなれるかと思いますんでね。
頑張れ頑張れ、頑張ってね。
拍車をつけるためにもですね、ここは一つ人の闘争本能に火をつけてですね、ダイエットを試みようという話で、私ここ3日間ぐらい晩飯ずっと大根です。
なるほど、
うん、
まあ、ま、でもだあれですよ、食って出しゃいいんですよ。食って出しゃ、
まあ戻すんですか。
いやそうじゃないです。あの代謝をね、代謝を向上させるんですよ。
ああ運動してですか。
いやとにかくですね、水分取るんですよ、
う
ん、
いやそう、水分も結構取ってるんですかね。
あの血糖値をこうなるべく薄くするんですよ。
おお、
どの程度水分取るかというと、
うん、
1日5リッター以上は欲しいところですね。
ただね、水分取りすぎるとですね、
はい、
あの肝臓に負荷がかかるんです。
そうだから、その弱点もあるんで、ほどほどにが必要にはなるんですが、
で体質改善のためにですね、マグネシウムとカルシウムを定期的に取ると、こうどうも、あの代謝のしやすい体になるらしくて、いろいろ錠剤を買ってきたりなんだり試してますが、いやーなかなか減らないですね。
まあ、でも 体重、まあ、私自身そのあまり体質自体吸収しない体質なんで、
うん、
結構その体型維持っていうのは楽だったりはするんですが、
うん、
逆に何もしなかったらほんまガリッガリになっちゃいますからね。
あ、
まあ、逆に痩せの大食い体質ですよ。まあ、それでその楽ちんな部分もあるんですが、
うん、
あれも最近ちょっと太ったから、ひょっとしたら体重60超えてるかもな。
いや十分だと思いますよ。
でね、最近ちょっと代行概念が戻ってきたんで、
はい、
なんで自動的に足で漕ぐバイクのやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
運動器具で、はいはい、あれをしながら代行がやってますね。
おー。
だからなんだろうな、それを漕ぎながら船を進ませるもんだから、
それは面白い。
面
白いね。
昔電波少年でアヒルボートで移動してるやつだったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
あれみたいな感じですよ。
いやむしろそのガリオット乗ってやったらいいじゃないですか。
あ、
ガリオット進めよ、まあ、ガリオット、
うん、まあ、うん、そんなところですかね。
、うん、なるほど。でこんなもんかな。
北海道ちょっと寒いんでね。
あー、ま、そっか、
寒い。
うん、まあ、札幌なんですけど
ね。あとあれですよね、ストローを半分潰して3分間呼吸したら腹筋がっていう、鍛えられる。
細いところをこう呼吸するもんだから、その分力いるってやつですね。
うんうん、
そうですね。
お腹が引き締まるそうです、1週間ぐらいで。
今度試してみます。いろいろ試してる最中ですからね。
怪しい海外通販なんか試してみる気ないですかね。
海外通販、例えば
オーリとか、EMS ベルトとか。
あ、EMS ベルト、うん、あの、あれですよね、あの、電気信号で復旧できるやつ。そうそうそうそう、
はぁ、
あれはですね、効果がめちゃめちゃあるんですが、
今 EMS ベルトでググったところですね、はい、暮らしの危険、EMS ベルトで火傷。
あ、それは前の製品ですね。
お腹に巻いてスイッチを入れるだけで腹筋運動と同じ効果。こんな宣伝を見かけたことはありませんか？これらを使って火傷をした、かぶれたなどのトラブルが寄せられています。ほう。
まあでもこれに関してはそのバー、通販の回しもんじゃないですよ。なんかバージョンアップしたやつではそういうことは一応なくなってるっぽいんですが。
あ、そうなんですか。
なくなってます。
あの、楽なもんだから長時間つけたりする人が結構いるんですよ。
あれ死にます。
あれですね、こう寒いからっつって、あの、北海道とかを腹の中に入れておくと低温やけどする
の。あ、いや、そうじゃなくてですね、やけどじゃなくて、あの、楽なもんだからつけっぱなしにしてて、でも実際その腹筋何百回とかってやった効果が出てくるんで。
本当にこれ効果あるんですか？
だから時間を守らずやってしまったりすることがあるんですよ。だから慣れてない、腹筋なんかしてない人が、
ね、30分でるになっ
そうやっちゃうと、もうやばいことになるんですよ。
じゃ、持ってらっしゃるんですか？
いや、私は持ってないですけど。
私が持ってます。
使い心地は？
使い心地、なんか変な気分です。あの、低周波マッサージ機を結局腹に当ててるのと同じなんです。
それ腰よりも下の方につけてるとか、そういうオチじゃなくて。
オチじゃなくて。
まあ、でも、それに関しては、その、腹筋マッサーがね、熱く語りましたんで。
へ、
ね、
その、レイブンズナイトのログ、あれしてったら、その辺語ってるところ、多分あったと思うよ。
なるほど、なるほど。今、シシリアさんがビリーズブートキャンプをやればいいんだよ、どう
しよう。あ、見た見た。テレビ CM 面白いね、あれ。
まあ、多分ね、あれと同じ動きをすれば確かに1週間で痩せると思うんだけど、絶対無理だと思うん
です。いや、知り合いで私と同じような体型がいまして、ビリーズブートキャンプをやったら、3ヶ月で、それこそ10キロまでいかないにしても5キロ痩せたって言ってましたね。
お
ぉ、うん。
いや、痩せたというよりも、その、うん、なんだろう、血の巡りが良くなって健康になったって言ってますね。
ああ、うん。
だから、脂肪が単純に、あの、筋肉に置き換えられたって感じになっちゃうんですね。
そうそう、だから健康的に痩せられるみたいですね、なんかね。
まあ、でもそれだったらいいですよね、その、うん、あの、なんだろう、痩せて見えるけど体重は減ってないとかっていうような状態が一番いいかもしれませんよ。
目覚めがすごい血の巡り良くなって、あの、良くなるみたいで、
うん、
朝立ち久しぶりにしたよ、そんなこと聞いてねえよ。
やめろって、だからそういうネタは。
もう少し待ちましょうか。
マリオに行こうぜ。
うん。
ジェントルマンに行こうぜ。
まあでも今日はあのブレイクを飲んで、
うん、
その辺特に気にせず。
なるほどね。
まあ、ちなみに俺が今までやったダイエットの中で一番効いたダイエットは貧乏ですけどね。
ああ。
貧乏は効きますね。晩ご飯はもやし。うん、次の日ももやし、
うん、
もやしって安いよね。でも安いけど量あるよね。
焼肉とタレかけて食うとうまくないですか、もやし。
そう。でももやしってさ、
はい、
私あのもやしで恐怖体験をしたことがあるんですよ。
ほう、なんでしょう。
どう、うん、
もやしを買ってですね、
うん、
はい、
冷蔵庫の中入れてたんですよ、
うん、
はい、
で忘れてですね、
うん、
冷蔵庫の中しばらく開かなかったんですよ。
ああ、
うわ、それは。
さあ、そのもやしってどうなってると思いますか？
テロテロ。
生態系が、冷蔵庫の中に。
あのね、もやしってさ、スーパーで袋で売ってるのって、袋にパンパンにこう、もっさりになってるじゃないですか。だいたいパンパンじゃないですか。
そうです、ね、うん。
なんか、袋開けたら、茶色い液体があるんですよね。で、もやしがこう、たっぷりあったもやしは、跡形もなく、
へ、
う、ぇ、ん、隅っこの方にこうちっちゃーく固まってるんですよ。
おー。
もやし汁だ。
そう、自然にもやしが圧縮されて。
うん。
とんでもない匂いを醸し出してるわけですよ。
匂いもするんだ。
うん。変な匂いしてね、ゲル状になるんですよ、もやしってのはね。
なんか乳液が出ますよね。
うん。
うん、まあ、私今ちょっと、半自炊状態なんですけれどもね。
あ、すいません、ほんますいません。
ん？どうしたんですか？
いやいやいや、自炊って今食べてると、あ、そうじゃなくて。
そうじゃなくて、まあ、野菜買うだけ買って、
はい、
全く調理しないことがあるからそういう風になるんですね、きっとね。
そうなんですよ。
そう、キャベツとか人参とか使いもしない野菜を安いからという理由で買ってしまってですね1ヶ月ぐらいほったらかしにしておいて、しなびてる状態のものをどう調理しようかとカレーにするしかないという話ね。
私もあれですね、野菜はもうその日買う分だけ買ったりしますね。その日使う分だけ買って、もう冷蔵庫の中は飲み物以外は常にすっからかんにしておくっていうのが私の心情になってます、
ね。まあ、それが一番いいですよ。
でもそれもったいなくないですか。
あ、まあでも今はちゃんとあの小麦粉入ってますよ
え、なんで小麦粉が小麦粉を何、え、冷蔵庫にですか。
普通に入れてたらちょっとなんか痛みそうじゃないですか。
はいはいはい、はい、
だから冷蔵庫の温度はそんなに低くせずに、
うん、
あの常温よりちょっと冷たいかなぐらいの温度で小麦粉とかあの塩とか、
お塩
とか砂糖なんかも下手したら虫歯いてましたから。
その小麦粉っていうのはあれですか、
はい、
あの調理して食べるんですか。
いや余ってるだけなんですけどね
使いましょうよ
ほら昔魚介のピッツァ作ったじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あの時のが余ってるだけなんですけど、
ね、それずいぶん前なんじゃ
めちゃめちゃ前ですね。
はあ、
捨てなきゃまずいかな。
いや小麦粉は比較的持つ方だと思いますけども。
あとはまあそうだね、お米なんかも100均とかで売ってるような無洗米買ってきて、
おお、
はあはあ、
グラム計算したら実は100均の無洗米安いんですよね。
へえ、無洗米100均ってあるんだ。
300g ぐらいなんですけど、
で
まあ米自体は当然いろんなところの、まあ、ブレンド米だと、ブレンド米海外のやつじゃなくて日本産なんですけど、
うん、
そのコシヒカリとかっていう決められたブランドじゃなくて、
うん、
混ぜ物のやつだと思うんですよ。
それでも無洗米が100均にあるっていうのは便利ですよね。
100円で 300g 確か
一升ですか。
いや2合にギリ届かない、2合にギリ届くか届かないか
ということは、150円で一升分？砂糖のご飯か。
一升じゃ、一合だろ。
あ、一合か。あ、そうかそうか。
一升ってお前、どんだけでかいんだよ、お前。
そうだね。
一升っていくらだっけ？ 1.8 リットル。
うん。
だから、それ計算すると、だいたい無洗米って、なんだろう。5キロ2000円？
お
ー。あー、安い。
もっともっと高いか。
もう1000枚5キロ2000円。いやまあ品種にもよりますけど、結構そこそこの品種だとそれぐらいしますよね。
うん。でもそれ1円単位こう計算したらさ、あ、100均の方が安、じゃあ1グラム、グラム単位計算したら100均の方が安とかって思ってしまう僕は貧乏症ですか。
まあでも一番安いのはパスタですからね。
パスタは安いですね。
そうですね、業務用の買ったらすこぶる安いですね。
そう、
安いですね。ただあれはね、分量間違いやすいんですよ。
ああ、
うっかりね、500g ドバッと茹でずにハメになってね、3食パスタとかね、
しょっちゅうです。
なんでうっかり。
そう、なんだろう、手でガシって掴んで、その、掴む量がですね、
はいはいはい、
お米に比べて分かりづらい。
あ、
うん、
まあそうですね、
これが果たして、1人前なのか2人前なのか全くわからないという状態でね。
でも、私ですね、うん、そのパスタがですね、うん、1キロ入る筒みたいなのがあるんですよ。
ほうほうほうほう。
ちょうど1キロ入るその、筒というか、保存しておくやつ。
はいはいはい。
だからまあ、毎回その分の3分の1ずつぐらい、大体300グラムずつぐらいですかね。
うん。
を、茹でて食べてます。
うん、お
またはまあ、どっかで600グラムのを買ってきて、それを半分にするとかね。
お、今、ジャンさんから、油をまぶして保管すれば、2、3日使い回せますよ、茹でパスタと。
まあ、そうですね。まあ、でも、パスタは、油がない場合は、バターとかそういったんでもいいんですよ。
う
ん、
そうです。
だから、くっつかなくなるんで。
ただ、2、3日はパスタ食わなきゃいけないっていうね、生活になるわけですけどね。
いや、でも、私、その、パスタ食うときはいつも 300g が一食なんですよね。
ああ、
おぉ。
僕もそれぐらいですけど。
結構食うんですね。
そう、よく食べるんですよ。あ、そう、お米の。
300g でも結構多そうな、
うん、結構多いです。
普通は2人から3人分ぐらいかも。
うん、うん。
だって、今の糸の、 スーパーで売られてるパックあるじゃないですか、ロクタバの。あれで 300g ですからね。
まあまあまあ、あとそのお米の話なんですけど、はいはい、さっき100均のお米って美味しいのとかって出たじゃないですか、
うん、
あれなんですよ、うん、土鍋で炊きゃうまいんですよ、土鍋で炊ければ。
また土鍋です
って。手間かけんな。
ごめん、あの土鍋のことを言いたかっただけ。
あ、そうなんだ。
はい、すいませんでした。
でもね、小麦粉、まあ話元に戻しますけど、小麦を冷やすってのは結構調理上はいいことなんじゃないですか。たこ焼きを作るときに、
はい、
あのプロの味に近づけるために氷水を使うと、あの表面がパリッと仕上がるという。
あ、はい、あ、それ聞いたことありますね。
で、まあ、どういう仕組みかというと、その小麦粉を水に溶かして練るときに熱を加えるとグルテンができると。
ほうほうほうほう。
グルテンができると、こう、もちもちっとした食感にはなるんだけども、こう、表面のパリッとした食感から遠ざかってしまう。だから、氷水を加えながら、あの、小麦粉を溶かすと、パリッとした、こう、たこ焼きができるという。まあ、数えたことは多分、ねえ、常識なんですか？エチャルさん。
いや、なんか氷水を使うっていう話はよう聞くけどさ、
まあその科学的な、
あ、うん、あの、その話は
裏付けはそういうことらしいですよ。
あー、なるほど、うん、
だからですね、あのこの間僕たこ焼きふと思いついて作ろうと思ってですね、
はい、
氷水を作ってこうボウルに開けたんですけども、氷を全部その中にボウルの中に落としてしまいましてですね、
あら
ガラガラガラガラ、氷が溶けるまで延々30分ぐらいかき混ぜて
懐かしい曲を流してみた、音を出してみた、
氷はね、結局そのかき混ぜたがために熱が加わってなんか、うんうん、あんまりパリッとしてなかったですね。
チャンネル
子、皆さんね、試してみたい方はどうぞ。
キンキンに冷やした水でもいいですよ。
ああ、氷水である必要はないんですね。
だから水の温度が低いことが、
そうです。ああ、そうかそうか。低いことが。
ああ、そいつはうっかりしてたや。
みんなうっかり八名だよ。
八名八名。
氷水の場合は、あの店とかそうなんですけど、攪拌機で混ぜるんで、氷砕けるんですね。
ああ。
家庭でやる場合は、だいたい氷が溶けたぐらいの、まあもうキンキンに冷えた水とかそんな程度で。
ああ、なるほどなるほど。
まあでも、なんだろう、その、たこ焼きってさ、
うん、
儲かるらしいぜ。
まあいや、一般的にたこ焼きに限らずですね、粉物は全て儲かります。単価が安いですからね。
ま
あクレープですとかね、うん、お好み焼きですとかね、うん、まあパスタも粉物に入りますしね。いや、麺類は全て粉物に入れていいと思いますよ。うん。まあ、うん。
うどんですよ、うどん。やっぱりうどんですよ、麺類といえば。
あ、さぬきうどんですか？
さぬきのうどんは、世界一無理
じゃあもう、あれですからね、エイチャルさんはまさにその、さぬきのうどんの里から。
ああ、ああ、そっか。
やってみた、
ま、でも、全く関係ない話なんですけど。
はいはいはい。
ちょっと今日聞いた話なんですが、リアルの事情で申し訳ないんですけど、私の弟が、はい、
お
うどんの修行のために、
お
お
神戸に、
神戸
ですか、
あれみたいな、ちょっと謎なんですけどね。
それは役者の修行しに韓国へっていうのと同じな感じですね。
それとはなんか違うよな。
なんかいまいちだぞ、今例えは。
ちょっとわかりにくい。
いや、私のその弟ですね、まあ、某うどん屋で、夢うどん店でバイトしてて、修行もしててわけでして、
うん、
で、なぜか神戸うどん修行。
神戸にそんなすごい店ありましたっけ？
いや、知らないですよ。で、なんかこの前大阪にですね、香川のうどん屋のうどんの修行を受けた方が、まあ、デビューして、店持って、
うん、
まあ、その人のところの実際も行ってたらしいですけどね。まあ、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、そのうちの弟が、まあ、バイト兼修行に行ってたうどん屋は池上のうどん屋なんですよ。知らないよね。
分かんないな。
ごめんなさい、分かんない。
まあ、そんな話はまあ置いといて、
うん、
いつもそのゲストのコーナーをやってる時間帯なんですが、まあ、そのコーナーを、こんな感じでトークで埋め尽くしてみました。
なるほど。
まあ、後半は多分予想された方もいらっしゃったでしょうが、はい、大公開と全く関係ないですね。
まあそうですけど、まあこういうラジオもいいんじゃないですか。
そうですね。
まあ、あの、ある種ほら、あの、ゲームの中の話題も含めつつ、あの、リアルの話題なんかでも盛り上がりつつ、
で、
たまにはね、トーク番組みたいなのもやってみたいのかなっていう。
ゴールデンウィークですから。
そう、ゴールデンウィークですからね。
ブレイクですね。
すべてそれで片付くような感じのラジオ番組になってますが。
なるほど。
まあ、ぶっちゃけさ、こうやってたらゲストとか考えなくていいじゃん。すいません、失礼いたしました。あの、ちょっと裏紙入れたけど、その辺は気にしないでください。まあまあまあ、そんなこんなでですね、長々とやってきましたが、一旦この辺りで締めておきたいと思います。DOL ヘッドラインでした。
ヘッドラインじゃなくてね。全然ヘッドじゃないよね。
誰だよ、そんなこと言ったやつは。
はーい。
なんでやねん。なんでやねん。
アイフォン一発ごとに一枚ずつ含めてとか。
なんでやねん。
はい、ではではでは、本日のお題のコーナー行ってみたいと思います。今日のお題は、ゴールデンウィークというわけで、いつもは激しい曲で行ってるんですけど、今日はゲストのところで使ってた爽やかな曲で。
うん。おう。
爽やかー。
あったりするよね。
ねえ、
うん、あのすみません、英国人にとってはちょっとこのイベントの曲っていうのはね本当にね恐怖を思い出すあの旋律が走るんですけど、
うん、あ、まあまあまあまあまあ、そういう
ライザーが、
ライザーが、ライザー超テラライザー
ゴードン金返せ、うわーみたいな。
はい、今日のゴールデンウィークはなんだよ今日のゴールデンウィークって
あ、今日がゴールデンウィークだったんですね。
は
ぁ、新しい切り口か、うん、
よし、ちょっと気合い入れて、私ちょっとあの喉の危険が危ないんでビンゴボンゴ飲みます。誰か場をつないでいていただければありがたいです。
というわけでですね、本日のお題のコーナーというわけで、今回のお題はですね、私のゴールデンウィークということで、まあゴールデンウィークのネタをいろいろと募集しますということでね、うん、はい、ゴールデンウィークな、結局なんだろう、昨日今日だったから普通なんだけどね。
あー、ビンゴボンゴうめ
ー、うん、ゴールデンウィークって言われたのに俺は飲んで寝て飲んで寝ての繰り返しですけど、友達なんかいねえよ。
まあでもあれじゃないですかこんだけビンゴボンゴを宣伝してたら、小江さんにこうビンゴボンゴ一箱ぐらい送ってくれてもありがたいな。
いらんわ、そんなに。
え、うそ。で、誰かゴールデンウィークの話はねえじゃねえかって、鋭く突っ込んでくれる方はいらっしゃりませんか？
なんでやねん。
いませんね。
なんでやねん。
なんでやねん。
ちょっとその突っ込みは、あれだね。俗に言う萌えというやつですね。
撃たれてる。撃たれちゃった。
というわけでね、はい、ナイフン、穏やかならぬリスボンから、放送しておるわけですけれども。
わぁ。
はい、まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、というわけで本日のお題のコーナー、ゴールデンウィーク、もう行ってみたいと思います。
はい。
行きましょう。
レブペプさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。おっと、これはちょっと会話形式になってるんで、
うん、
誰ママ役やろう。
俺やろうか。
やるの？
そうです、そうです、そうです。すいませんでした。
望まれてないな。
このためにはモロッコに
やりましょうか。
今掲示板開いてる方、挙手願います。
やりましょうか。
お、じゃあ稲城さんが母親役やろうか。
はい。
で、誰か娘役。
でもあと一人しかいない。
もう一人しかいないんじゃない。
そう、俺だ。嘘ですってば。
まあ掲示板開いてなかったらそれも
開いてるよ。
開いてる。だから、うん、チッキー娘役を頼みます。
はーい。
で、親父は俺がやろうか。
だね。
オッケー。じゃあ行ってみましょう。レブレブさんからいただきました。ナンバーワン。さらわれない。
ママ、明日からゴールデンウィークだけどどこか旅行に行く？そうね、カリブにでも行こうかしら。ね、あなた。
わかった。
カリブって海賊の島？私さらわれちゃうの？
さらわれないわよ。さ、準備なさい。あなたもいい？
ああ、海賊機を用意するよ。で、こっちが海賊かよ！
パイレーツオブカリビアン。
カリビアン。
タラタンタンタラタンタンタラタンってやつですね。
はい、では続きまして、ナンバー2、アソボウ。じゃあ、どうしようかな。どうしようかな。ほんじゃあ、ここはちょっとカオスに行こうか。司令。
カオス。
司令、夫の役を頼みます。
よっしゃ。
よっしゃ、妻は俺がやろう。
なんだって。
わけわかんねえけど、面白そうなんで行ってみましょう。
はい、はい、2番、遊ぼう。
ゴールデンウィークだし、たっぷり遊ぼうと思うんだけど、どうかな。
賛成よ。早速電話してくるわ。
どこに？
保険屋さん。遊ぶお金が欲しいもの。
気色悪いわ。
じゃあ残り10体
はい。
A と B もう文装としげさんと力やって。
はい、じゃあ A やります。
じゃあ B やります。
レッペプさんから投稿いただきました。はい、3渋滞。
また渋滞か。ゴールデンウィークはみんな旅行に行くからな。猫の車も車乗りやがって。大体な、日本は車社会なんだよな。まあ、たとえどんなに貧乏でも車乗れるから、まあ、それは置いといて、車が混み合ってしまう。
まったくな、大体は車なんてバカと田舎者が乗るもんだからな。とはいえ、しょうがねえ。おい、ルパン歩いた方が早そうだな。歩くか。
俺、ルパンですか？いや、
いや、ごめん、なんでもない。
普通に。いや、車の方が早いぞ。
なんでだよ。なんでだよ、ジョニー。僕はあれだぜ。なんだろうな、言われてできねえ。ビバヒル風に行ってみようと思ったら失敗したわけだけどもね。
おい、B。で、なん薬が切れてるぞ、お前。
え？
後部座席に入ってるから、この間精神科行ってきたわよ、お前。
でも、すまんね。ちょっと今から、ちょっと、
水はぬるいかもしんないけど、後ろにミネラルウォーター入ってるから。
あ、ありがとうよ。
うん。それ、口つけて飲んだから、バイキン繁殖してるかもしれないけどな。
じゃあ、俺、全部飲んでるか。
早く次行けよ。
なんでだよ、みんな歩道歩いてるぞ。
俺の車に、の前につけたナンバーは特別に硬いんだ。
ナンバー
バンナンバーじゃない、バンパーは特別に硬いんだ。
なるほど。ということは前にある車を全部吹っ飛ばしていくわけですね。
なるほど。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。おい、ベースボールでもどこまで行くんだい？
ニューヨークまで頼もうか。
オッケー。Here we go. 落ちなし。
落ちなし。南米行けるようになりました。ありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
オチがつかなかったところで次行ってみたいと思います。
あれしか盛り込めなかった。
B ランカさんからいただきました。ありがとうございます。昔大学に入ったばっかりでサークル選びをしていたところ、ちょっと興味があった映画サークルがゴールデンウィークに撮影合宿を行うと聞いて喜んで参加したんです。
うん、
撮影のため向かったのは
暴走半島。
暴走ってこんな字書くんや。
そうです。
俺てっきり暴走の暴走かな。
スタンピードではありませんよ。
え？
スタンピードの方が暴走ではありません。
はい、暴走半島の先っちょの、ひなびた田舎町。
木更津ですか？
千葉県、菜の花の咲き乱れる畑を前に、先輩が一言。よし！お前ら幸せそうな人の役や
ね。なんだなんだらん。
なんだなんだらん。
いや、布団って最高。
なんだ。
花畑で踊る私たち一年生数名。いやー、頭がおかしいのが来たのかと思ってハラハラしたよ。と、撮影現場のそばの農家のおばちゃんに言われてしまうありさまでした。結局、映画サークルはやめてしまいましたが、この合宿で先輩から教わったスカートの中を手ぶれしないで盗撮する技術は使い道はないけれど、ちょっとした宝物です。いや、でもあれか、お花畑の中で幸せそうな人の役。いや、確かにね、
なんだな。
なんだろう。
なんだな。
あはははは、とか。なんかほら。
待て。
でっかい犬と戯れてそう。 なんかでっかい犬とこう戯れてそうな感じがするじゃないですか。
酒じゃ酒じゃ花畑から酒が湧いてきたわみたいな。
どんな話やね
ん、お酒。
そこで土佐犬出てくんなや。いや確かにでかいけどさ。
危ない危ない。
もうすみません、私ツッコミ切れないんでね、あまりキレがないんで、私はあの常に普段はこうボケ役をやりたいんで、うん、あまりその私の労力を逆さないでください。
はい、HR さんがバグってきたところで、サクッといきましょう。
はい、まあ、でもあれですよね、映像を作るっていうのはやっぱり難しいですよ。
難しいですね。
そう、
まあ、実はここにいる軍曹ね、昔、はい、3D の映像を作ってますからね。
マジで
やってましたね。これ、CG やったりとか、
自分でデザインしたロボットとかをね、動かしたりしますね。
やってましたけど。あと、私、今いないですけど、私たちの師匠であるコンバット越後さんっていう
のは。今、ドイツにいるんですけどね。入ってたのか、
入ってきたんじゃねえかな。
ドイツワイン楽しみにしてます。
はい。その人は自主制作特撮を撮ってました。
そうです。
ほわー、気合い入ってますな
ぁ。変態ですね。
まあ私もそういう映像の世界にデビューできれたらまあいいんですけどね、まあ、夢はなかなか叶わないというのが夢でございまして。
でもね、映像系結構関西の大学だと結構気合の入った実製作の映画がありますよ。
大阪芸大とか、
いや、まあちょっと倫理的にどうかっていう作品もありましたよね、軍さん。これ言っちゃっていいのかな、これ。
いや、まあ言っちゃってください、もう今日は。
ですね、阪神大震災の直後に撮ったであろう撮影シーンがありまして、
はいはいはい、
それがこう敵の秘密結社に街を破壊されたって設定でカメラを回してるんですよ。いや、たくましいな関西人と。
なるほどね。
たくましいを通り越してるよ、それは。
そうですね。いや、まあそれだけなんですね。
いや、まあでもそれ見る人が見たら天命って思うような話かもしれない、ね。
そうですね。
でも俺が興味があるのは、
うん、
スカートの中を手ぶれしないで盗撮する技術。
ああ、ウェクサー教授ですか？
ミラーマンですね。
なんて言うたらいいでしょう。確かに使い道ないというか、私もその教わったからって使う気は一切ないんですが、さらさらないんですが、うん、そもそもカメラなんか一切持ってないんですが。
うん、
まあ、携帯は？
まあ携帯はあるけど、そんなんで音チャララーンとかってなってんで撮ったら、それこそ捕まるよ。
いや。
でもまあそうじゃなくて、そういうその細かなところ、
うん、
なんかをこう手ぶれなしで撮る方法っていうのがね、非常に興味がある、
うん、
なんか、
うん、
そんなまあやましいことに使うんじゃなくて、なんか活かせそうじゃないですか。
あ、
そのまあ細かなシーンなんかを、結局ちっちゃいカメラとかを利用すると思うんで、そういうのだとどうしてもブレが出るじゃないですか、
うん、
まあ、最近 の, そのカメラの手ブレ補正技術なんかものすごい優れてるんで、多少は大丈夫かもしれませんが、そういう技術があるんだったら、まあでもこれはひょっとしたらそのサークルで代々男子だけに受け継がれてる伝説のなんかあれかもしれないですね。なんか行事じゃないですけど、
我が映像サークルの特殊秘伝技を授けようと。
そう
特殊秘伝を。
まあむしろそれなんかをこう担任にバラそうものなら、ピンポーン、あれこんな夜中に誰だろう、ちょっと出てくるね、はーい、ガチャ、ちょ、やめ、うわ、何をする、あーぐらいの勢いになりそうな気がしないでもないですけど。
忍法隠し撮りの術で豚箱に行くでござるの巻を。
どんな巻だ。
すごい。
それ終わってしまうがな、いきなり。
忍ともかんと思って。
いや、まあ、映像が始まった。やっぱり臭かったでござるの巻。
鉄格子の中で、部屋の片隅で、三角座りして落ち込んでる。
まあ、
剣一打ちの面会がなくなったでござるような巻。
給与明細が書き換えられてるでござるような巻とかね。
どんな、いや、まあそれなんかそのリアルでありそうでさ、嫌な感じがするやん。
忍法、携帯の着信が勝ってからだ、一件もないでござるの巻。
うん、メーデーとロースはこりごりでござるような巻とかね。
それさ、なんか連載でなんか作らねえ。
いや、別に。今浮かんで言ってるだけですから。
はい、
忍法、ラジオに乗り込んでは見たものの、いまいちネタが出せなくて困ってるでござる。
フラストレーションここで発散してこないとね。
はい、では続いていってみたいと思います。
うん、はい、
松平さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この方は、松平さんじゃないってことは、私はもう、ものすごい勉強しましたから、はい。
松平ではないでしょう。
学生時代の話ですが、札幌から東京までヒッチハイクで行き、 ヒッチハイクで帰る、過去津軽海峡はフェリーとかやりました。それも友達と競争で。若かったね。ちなみに東京では上野の親切な外人さんからいくら使ってもなくならないテレカを買ったくらいです。
うわ、
テレカってのが時代を感じさせますな。
うわ、親切な外人なんですか。
いや
でもこの間行ったら売ってましたよ、まだ。
あ、そうなんですか。
ええ、イラン人じゃなくて上海、いや、中国人でしたけどね。
あ、いや、私ね、昔の話なんですけど、
はい、
あるテレホンカードを拾ったんですよ。
お
う、おう。
で、それをまあ入れるじゃないですか。
はいはい、
だテレカのその数字が出るところに、0空白0って出て、
おう、おう。
なんかこれってひょっとして無限に使えるテレカとかそういう噂が出回ってたんですよ、その当時。
はいはい。
捨てました。
ここで使ったって言ったらちょっと問題発言ですからね。
捨てました。なんだこのテレカは。ああ、ひょっとして、これでもなんか、それと同時にさ、なんか捕まるとかそういう莫大な請求額が来るとかっていう噂も一緒に出回ってたからさ。
ああ。まあ、ここでは捨てたということでしたかいとね、問題ありますからね。
で、そもそも、なんて言ったらいいんでしょう。私に電話をかける相手がいな、あ、いや、なんでもございません。はい、続いて行ってみたいと思います。
色をとテレカで話し出す。
どんなテレカだよ。
テレクラさ、みたいな。
いや、
すいません、なんでもないです。
はい、では、続きまして、行ってみたいと思います。
はい。
ジャン・シーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
昔は、ゴールデンウィーク中、自宅に帰ることなく飲み歩いていることがほとんどでした。朝まで飲んで友人宅へお泊まりして、かっこご想像にお任せします。今年のゴールデンウィークは休み11連休なのですが、自宅に引きこもりです。廊下かなと、しみじみに、
語っておりますが、だからあれだけラジオやったんですね。
でもあれですね、友人は女性か、友人は女性か、友人は女の子か、
女の子か、
か
メスか、メスなのか、
もうさもしい男どもが、
カラス、
そんな音までしてよ、
なぜ泣くの、
の
カラスの勝手でしょ、
かか、あひ
ー、寂しい、
カラスか、
寂しい感じ、
止めてくれる友達はいません。
うん。あ、止めてくれる友達といえば、
はい。
なんだろう。私さ、うん、大阪に出てきてちょっとした時に、うん、学校にですね、
はいはい、
部屋の鍵を忘れてきたんですよ。
おお。
家に入れないわけじゃないですか。
うん。すると後ろからそれを拾った女の子が追いかけてきて、エンチャル君、これ落とし物だよっていう感じですか。
で、
そしてフラグが立ったんだ。
フラグが立った。選択肢、ピッピッピッ。あ、とりあえずここはセーブしとかなって何の話やねん。
フラグが立った、フラグが立ったとね。
立ったら意外に痛かった。
いや、そういう話ではなくて。
車椅子からフラグが立ったとね。はい、まあよし。この辺にそこ。
収集がつかないよ。
まあでもそのやっぱり泊まれる友達って大事だよね。
ああそうですね。
じゃあまあその家に帰ってきたのが夜かなり遅くて、電車もなく金もなく、
うん、
友達の家も遠く、
うん、
屋上で過ごしましたよ。
え、
牧場、
屋上
あ、
屋上か。
あのマンション。
びっくりした。
屋上で。
え、
一夜を明かしましたよ。
あら、
屋上で。
屋上で。
うわぁ、気合入ってんな。
でね、寒かったわけですよ。とにかく。
はいはい、
その時ね。
はい。
で、まあ、たまたまダンスとかの授業があって、
うん、
服、余分に持ってないかと思って。
はいはい。
うん、
カバンの中を開けてたんですよ。
お
ありましたよ。
お
ダンス用のズボンが。
おお。
浮気は替え持って行ってなくて、とりあえずズボンがプラスアルファであって、
うん、
そのズボンの中に手を突っ込んで
、ああ、リバークしたわけですね。
頑張ってこう暖を取りましたよ。
うん。
それ何月頃だったんですか。
春先ですね。
寒そうだ。まだですね、軍曹。
まあまだ大丈夫です。
ね、あの軍曹はね、私なんだっけな、携帯 CD プレイヤーを1枚で、真冬の東京湾に一泊したことありますからね。
え？
死ぬかと思いました。
某冬込みでですね、
はい、
徹夜で並ばなくちゃいけない。本当はダメなんですかね。
はいはい、
で、行きたかったんですけども、寒いなぁと思って、たまたま軍曹も一緒にいたんで、
はい、
いや、お前これやるからお前行ってこいよ。
あ、一泊はしなかったの時は。
あ、そうなんだ。
ただ夜中までね、いましたけどね。
あ、
寒かったですよ。ティッシュ持っていかなくて、鼻水がダラダラダラダラダラダラダラダラと。
明け方の4時になるとですね。
明け方の滝やって感じでね。
明け方の4時になると、なぜかハイテンションになりますね。寒さで。
はい、
しかも日が明けて放射冷却が始まる頃ですね。
そうそうそう。で、あの日が昇ってくると、あちこちで、見よ、東方は赤く燃えていると。
燃えているって。
と言ってる、連中がたくさん見かけるという。
あー、なるほど。まあ、ちょうどその時期あたりの。
そうですね。
なるほどね。
でまあ、またね、それと時と同じくて、見ろ、人がゴミのようだとか言い出すね、ゴミみたいな奴らが山ほど出てきました。ああ、ゴミだねって感じですけどね。
そうですね。
屋上の上の方に上がって、下を見ながらですよね。
そうですね。
なるほど。見ろ、
これって俺がゴミのようだって感じですけどね。
まあでもあれですな、やっぱりその寒さは、なんとか、まあ、寒さをしのぐような道具とか、その辺は、やっぱり大事ですね。
そうです、最初ですね、都市空権で挑んで、帰り道に会いましたから。
そうですね、ボコボコにやられましたね。
ダンボール1個っていう状態で行ったらですね、ダンボールじゃとても寒さはしのげません。
そうですね。
最終的に、まあ、冬山用の寝袋というところに落ち着いて。
まあでも、
投げれば完璧です。
今、いるメンバーで北海道面多いですよね。
今残ってるんだよ、僕だけですよ、北海道。
いや、
え？
チッキーも北海道ですよね、
確かに。え、マジで？
うん。
どこですか？
いや、アホでやれ、アホでや
れ。ダメでしょ。
ダメでしょ。
そういう話はアホでやりましょうか。
ああ、いたんだ、北海道。
札幌近いです。
あ、本当ですか。わかりました、はい。札幌ではないってことね、ということは。
はい、札幌ではないけど、近いです。
なるほど、札幌駅に、まあいいや、これは放送後ですね。
後にしろ。
まあ、でも結局は、寒さだけはどうにかしないと人間生きられないぜ、ということで、
うん、
暑いのは耐えれるんだ。というわけで、続いていってみたいと思います。
はいはい。
共同の星さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
共同。
おとといまで九州に行ってきましたよ、と。
うん。
そして、熊本でスナック経営している祖母の紹介で、弟と別のお店に行ったわけですが。
おばの紹介ですね。
おばですよね。
これなんて言った？
おば。
俺祖母って言うた？
うん、おば、
おばです。
全然字が違うな。まあというわけで、おばの紹介で弟と別のお店に行ったわけですが、
うん、
私は弟と店で飲むのが初めてだったんですけどね。
あ、
人見知りなのに舞い上がっているのか、弟はお姉さんに開口一番、
うん、
おっのサイズ教えて、
うん、
いや俺が聞きたいんじゃないよ、兄貴が聞きたがってるんだからね、戸惑う私とお姉さん。調子に乗って弟はさらに他のお客さんと、お、いいの、サイズに、サイズ当てに興じる始末。せっかく二人で2時間1万円とか凄まじい安さで飲ませてもらったのに、私は後で、おばの店のお姉さんたちに冷や回りしたのは言うまでもありません。こんなに疲れた休日はいつ以来だろう。いや、でもさすがにね、いきなり、
いきなりってすごいね。
いきなり胸のサイズを聞くのはよろしくないよ。
うん。うん。
何から聞く
んですか？まあ、下がってたんでしょうね。
下がってたんでしょうね。いや、まあ、でもほら、なんて言ったらいいんだろう。そういうことを聞くのはね、こう、親密度を上げてから、ね。
フラグが立ってからじゃないとダメだ。
そうそうそう。スーパー用心棒との約束だぜ。
スーパー用心棒、そんなことも約束してくれるんだ。
え、いや、
さすが用心棒、すげえ。
じゃあ、これ、親密度上げて、ちょっと。
そういうのを聞くのは、もっとフラグを あの立ててからもっと親密度を上げてから聞かないとダメだよ。
ダメだよ。
どうでもいいけど、ここにいる方に、フラッグをひしおられた思い出をね、あの、発表したことがありましたけどね。ああ、何言ってんだ俺。
まあいいじゃない。
過去の話は。
おっぱいが。
いつかいいことあるさ。は
い、ああ
いつかいいことあるさ。
そう思っていた時期が僕にもありました。
明日があるさ、明日がある。若い僕には、夢がある、
うん、うん。まあ夢があればなんとなくね。
そう。夢があればね。
助かった、助かった気にはなりますけどね。
ピンク色の。
この間ラジオをやる夢を見ました。もう俺に夢はないなと思いました。
あ、ちょうどですね、ジャンさんの猫ラジに私が乱入した時に、軍曹がその夢を見てたらしくて
ですね。そうですね。
あ、よっぽどラジオノイローゼになってんだなと。
いやでも、あれですよね。あの他人が、まあ、他人というか自分の弟がバカやって、俺がなんで謝らなあかへんねんっていうのはちょっとね、
うん、
あの、なんて言ったらいいんだろう。でもそこでさ、逆にその、謝って好感度アップとかっていうのできたりしね？
もうハングリー精神でいけってことですよ、これはね。
そういうことだ。
もう野心を持ってと。
そう。ごめんなさい、あの、
野心かよみたいな。
紳士的に、ごめんはおかけしました、みたいな感じでさ、
ちょっと上目遣いで。
そうそうそうそうそう。
合格しましたね。うちの弟が本当バカで、私は違いますよ、みたいな。
そうそうそうそう、それそれそれ。
ガリ。めちゃめちゃ野心な。
悲しすぎ。
ところで、ところで、あの、お姉さんみたいな感じで、こんな弟のことはほっといて僕とって、みたいな感じで。
そこかいみたいな。
どうでもいいけど、僕は何もしてんのにはしょっちゅう怒られます。
あ、それはまああるらしいですよ、体質で。
そうそう、全く怒られない人ってのは大体ね、うん、空気が険悪な人
だからね、なんて言ったらいいんだろう、そのいろいろと、まあ、タイプがございまして、
うん、
マジ怒られする人、
はい、
冗談でよく怒られる人、
うん、
全く怒られない人、
うんうん
まあ、それぞれキャラクターですね、
うん、そうそうそうそうだからまあうん言うたら説教クラフトと怒られるけど、気付けやーぐらいの言われる人、
うん、
軍曹はどっちかっつうと気付けやーの方じゃないですか。
いや、っていうか、でもあれですよ、唐突に、おいお前、ちゃんとゴミ分別するって言ったろって言われて、俺やってないよ、それっていう。
そう
そうそう。俺じゃないよ、それっていう。近くにいたからって俺かよ、みたいな。
いやちょっとあれね、ちょっと殴らせろの世界ですね。
そうですよ。
あいなみたいな、ちょっと殴らせろと。
謝ったら、うちの先輩が同じことされた時に、おめえとはなんだてめえってこう、マジ切れしたら相手が退散していきましたと言いました。
あ
人間
と。なるほどね。
なるほどね。
では、まあ、次行ってみたいと思います。はい、続きまして。
ケルビムです。
ケルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、
ます私、あの、日本人なので、英語は結構苦手だったりするんですよ。はい。
うん。
I can't speak English。はい、ケルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
あ、やべ。
やべって。
あの、選択するの忘れた。
あ、いってらっしゃいませ。
大事だ。
ちょっと、5分くらいで戻ります。
いってらっしゃい。チャプチャプ。
選択してら
ー。
あはい、学生時代は何やってただろう。あ、一日中アマチュア無線やってたっけ。かっこ一応第二級アマチュア無線技師でし、かっことじ。社会人になってからというもの、休みはゲーム三昧のような。昔から変わってねえな、おい。今日、勤務終了時、ゴールデンウィークは彼女とデートかいって言われましたが、なもんおりませんわ。つか私に彼女ができる確率は某半島北部国家の国家首相が真人間になるより確率低いとか言われているので、言ってて虚しくなったのでこの辺で。アマチュア無線、
アマチュア無線、
実は私もですね、アマチュア無線技師の免許持ってるんですよ。資格持ってるんですよ。
素晴らしい。
4級ですけどね。4級たったの4級ですけどね。
南方の方に向かってトラトラトラとか言いながら、違うか、高山登れ、新高山登れみたいな感じ。
いやいやいやいやいやいやいや、あの、 真面目にちょっと話してるですが、
どうぞどうぞ。
小学校の頃にですね、
はい、
試験を受けたわけですよ。
はいはいはい。
あれって確か何択かのはずだったんだよね。いやー、鉛筆転がしててさ、あの時のいい思い出はさ、
はい、
あの小学校だったわけで、小学生だったわけですよ。生年月日書くときに、
はい、
昭和56年 S56 年5月13日やねんな。
はいはいはい。
あ、これまあ、はい、年齢バレるかもしれないけど、まあそんなことはとてもいいわ。
それはそっとお願いします。
年齢バレましたね。
まあまあまあまあ。
まあまあまあまあ、まあ、
別段私はあの永遠の24歳で貫き通すつもりなんで。
中途半端だ。
まあまあまあまあ。あれ、その、S がね。
はい。
逆だったんですよ。
え？
わかる？
ああ、あが逆に。
はいはいはい。
S を逆に書いたんですよ。
ああ。己みたいな字になったわけですね。
ああ、なるほど。己みたいな字。
そうそう。だから、パッと見、256年。
すごいね。
それなぁ、やっちゃってね。うん。申し込み用紙で。いや、恥ずかしかった、あれは。
いい思い出なんですね。
いい思い出ですね。
いい思い出だ。
ちなみに、なんか免許証みたいなのくれててんやけど、あれどこ行ったやろな、うん。どこ行ったやろ。
どこだろう。
なんか行方不明になって探してないから、もういいや、みたいな感じで。まあ、なんだろう。彼女ができる確率なんてね、天文学的な数字じゃないんですよ。
うんうん。
ああ
何を隠そう、
はい、
俺もいたことがあるんだ。
いても不思議じゃないし、ね、いても別におかしなことじゃないと思う。
まあそこはぜひ掘り下げてね、あの思い出話をね、あのね掘り葉掘り聞きたいなと思いますけどね。
すごい鬱になるんで、はい、あのなしの方向でお願いいたします。
はい、ちなみに僕に彼女がいたことはありません。へその切っている孤独です。
はい。まあなんて言ったらいいん
だろう。頑張れ、頑張れ。
偶然がさ。
はい。
偶然って、すごいよね。
すごいね。
まあ、そんなわけで気を落とさずですな。
落とすよ。
え？
気
が、
まあまあまあ。よし、逆転の発想。
はい。
彼女がいないのは、キャラビル。
ケルビムさん
、はい、ケルビムさんだけじゃないんだ、ここに軍曹がいる。
おお、そういうことだ。
悩み解決。
悩むよ。
多分ね、あれだよ、ゲーム三昧ってのも問題があると思うんだ。アマチュア無線を久しぶりに取り出してやってみるんだ。
あ、それも面白い。
とにかくひたすら女の子サーチ。
いや、ちょっと待ってくれ。今のご時世、アマチュア無線でその女の子サーチができるのか。
いや、もしかしたらいるかもしれませんよ、世界広いんで。
いや、まあ、世界広いけど、あ、でも2級の無線だったらかなり届くかな、それ考えりゃ。
うん。
なんか、さあ、イエスさあとかっていうのが聞こえてきたらどうします？
いや、それはそれでなかなか美味しいかもしれません。うん、それをネタにですね、話のネタに、飲み屋で話のネタにすると、もしかしたら女の子が、ああ、なんてこの人、すごい経験をしてるんだわ、みたいな。
なんか、アパム、友持ってこい、アパムみたいな感じで。聞こえたらどうするんですか、無線って。
なかなかリアリティの話ができると思いますよ。
そんな傍受されそうな米軍の無線って嫌ですよ。
まあそうかもしれねえけど。なるほどな。いや、まあ、うん。
いや、せっかくね、持ってるもんですからね、もうそれを最大限に生かしていただいてはいかがでしょうか。
そうですね。
スカイ、今だったらインターネットをスカイプとかの方がまだ確率あるような気がするんだが。
へぇ、
まあいいか。
でもかかってきて知らない人だったらあんまり取らないんじゃない？
ああ、いや私経験あるんですよ、
うん、
知らない人からいきなりメッセージが来て、
お
え、お前誰やねんみたいな感じで、大航海時代の人かなと思ったら、実はほんまに全く関係ない人で、で、電話相談室みたいになってましたね。はっはっは。
何ですよ、それ。
はい、まあ、その話は一旦置いといて、
はい、
次行ってみたいと思います。
はい。
利尻昆布さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
ゴールデンウィークの思い出といえば、10年ぐらい前に、千葉の某ネズミ園に、一人で行ったことぐらいですね。
うん。一人で？
あそこ、一人で行ったら、あれ帰ってきた。
すごい寂しくないですか？
いや、まあ、
だってあれ並んでる最中に会話するとこじゃないの、うん、あそこって。
でも、うん、あっこってさ、なんか私も聞いた話なんですけど、なんかその近くに住んでる方なんかはなんか年間パス持ってて、子供にそれ渡してて、時間のある時適当に行ってこいみたいなこともあるみたいですよ。
あ、でもそれは近くに住んでる人であって、そうでない人にとってみたら何なんでしょうねって感じですけど、ね、
いやでもまあ、うん、一人でこう、確かに一人は、
ね、ただね、なんだろう、もう言葉に例えられないぐらい、あの、うん、キティちゃん好きっているじゃないですか、すごい、はいはい、部屋からなんか、はいはい、もうキティちゃん一色で飾って、それのミッキー版、まあ言っちゃったけど、ディズニー版もあるらしいんです。
ほうほうほう。
はいはい。一人でもものすご
く、まあ、気分に
浸れるらしいですよ。
ほうほう。
とにかく、なんだろう、アトラクションが大体2年に1回ぐらい新しいのが出る。そのたんびに、行くとか。
なるほどね。
というかですね、あの、この千葉のネズミランドにですね、うん、あの、今月ね、行くんですよ、僕もね。
ほう。
行くっつってもね、あの、会社のね、あの、その、ネズミランドツアーがありましてね、それの主催を俺がなぜかやることになりまして、ね。
あれか、ビッキーの頭にタコメーターつけてくるのか。
やめろよ、お前、なんかそういうギリギリな会話。
いや、なんか、それは危ないですよ、さすがに。
エレクトリカル首都調整パレードとかやだよ。
でね、
うん、まあというわけでね、ね、俺がだよ、このね、あのシングル一直線のね、あのね、ソロプレイで27年間やり通してきたこの俺がだよ、あのネズミランドとかね、なんだよとか思ってね、でもうあれだ、入り口まで送り届けて、まあみんなはあの子供もあの大人も子供に帰り夢の国に行って、俺は大人の遊園地に行こうかなとか思ってるわけです。
うんうん。
うん。大人の遊園地ですか。いいです。
大人の遊園地ですよ。すいませんでした。まあまあまあまあ。はい。
僕も大人の遊園地に連れてってください。あ、あかんわ、はい、俺子供やから入れんの。オッケーオッケー。
あれさっき永遠の24歳とか言ってませんでした。
え、何の子供
だね。大人じゃないか。
いやね。
大人じゃないか。
いやね。え、ディズニーなら30回以上行ったことある。
でも、あの、兄さん、いい情報がありますよ。
はい、お願い。
究極貧困時代に1ヶ月で10キロ痩せた思い出もあります。だそうですよ。
痩せすぎだと思います。
1ヶ月で10キロですよ。
え、どこでそんな情報が？
え、書いてあるよ。
掲示板。
掲示板で。
おう。利尻昆布氏の。
おうおう。
いや、でも1年ででも10キロ痩せたことありますけどね。さすがに1ヶ月は死ぬんじゃないかって気がしてちょっと怖いですけどもね。ちなみに学生って一番痩せた時、今の体重から10キロ少なかったですからね。
うん、いや、私の知り合いで激痩せした人いましたからね。もうあの、私の中ではミスターと呼ばれてるやつなんですけど、
うん、
ミスター、
もともと結構80とか90とかの体重があったんが60代、
おお、すごい、
30キロ痩せ、
それはすごい、
すごいよ、うん、何をしてたか、学生時代の話なんですけど、ね、はい、その、うん、彼がその中学の時にそのもう90というか、まあ結構大きな人だったんやけど、高校入ってもう痩せ出した。何をしたかって言ったら、朝飯昼飯食ってなかった。
ほう。
昼飯代もらってそれをあの遊び代金として貯金してた。
おお。
だからあの痩せてた。
おお。
基本的に一番成長期に食わないのは大変です。
うん、なんかあんまり良くなさそう。
骨とか使いなきゃ。逆に不思議だったのが、私の友人で。ほんと金欠で金なくなって、1ヶ月その3日に一度食うチキンラーメンと水とトンカツソースだけで生きたってやつがいるんだけど、そいつは痩せなかったんですよ。
なんで？
いや、もうほんまに究極になると人間はとにかく食うもの食うものすべて吸収しようとなる、吸収しようとするんですよ。うん、
だからあんまり食べないでおくと普段は吸収しないものまで吸収してしまうから結局、
そうそうそう、
普通の食べる量に戻った時にそれをすべて吸収してリバウンドしてしまうという感じね。
だからね、ダメなのが朝飯抜くってのが同じ理由でダメなんですよ。
そうみたいですね。だから私はまあ、今時間がないんで朝飯は抜いてるんですが、もう最低限そのコーヒー牛乳とか、まあ乳製品なんかを取ったりとか、それは最低限のことは一応してますね。
バニャーニャ
ーバニャーニャ
ー。飲むヨーグルトいいらしいですよ。
ほう、
飲むヨーグルトなら安田ヨーグルトがおすすめでございます。
しかし飲むヨーグルトを飲んだ直後、こう口の周りが白くなってる女の子を見ると、いや何でもない。はい、次行きましょうか。
なんでやねん、
どうしようもねえな本当に。
はい、では続きまして、
はい、
ミネラルウォーターさんからいただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
一般的にはゴールデンウィークはお休みですが、私にとっては休みではありません。毎日朝から CD 屋に並び、セールに並ぶ日々です。今日は新宿、明日は池袋、だいたいこの1週間で5万円5万前後は放出します。金ないですが誰か恵んでください。あとレア版売ってください。お、
ミネラルウォーターさんはいつもこんな感じですけどもね、レア版ってどんなもの探してんでしょうかね。
やっぱり CD 集めがあれなんですかね。
洋楽とかちょっと特殊な国内に入ってこない輸入版とか。
はぁはぁはぁ。
で、ちょっとなんだろう、絶版になったやつとかでもやっぱりゴールデンウィークだとそろそろちょっとまあ新物も来るし、在庫吐かすかみたいな感じでレコード屋がね、まあ在庫一掃セールとかをやっちゃったりするわけですよ、結構。
あれですか、飛行機イカリア
とか。割と掘り出し物とかが出てきて、あー、はい、みたいな。
なるほどね。そういうんで、はぁ、いやまあでも、うん。5万円前後なら許容範囲ないじゃないですかね。あ、でも趣味だけか。それ考えたら、多いような少ないような、うん、いやほらなんだかんだ言いつつ私そのバイト先なんかでもその何十万と放出していく方がいるんですよ。10万20万とか、
うんうんうん、まあ、音楽で、
音楽じゃないです、
そのまあ、まあ別の趣味で、
そうそうそうそう、でもまあそれ考えればそっか。いやでもそうだな、 CD5 万は多いな。
CD5 万円分って言ったらすごいっすよ。
すごいね。
CD って考えても5万円分はすごいっすよ。
いや金額的にはそうやね。 それ考えたら他のもんでもう10万とかアカウントとかも それもあるけど、 CD で5万か、それは考えたことないな。
だってシングルだと50枚、でアルバムでもだいたい2、30枚分1週間で買うってわけだからね。
ないわなそれ。俺ちょっとそれ考えたら今持ってるやつ全部集めてもそんとこまでいかないかもしれねえ、
うん、それを、
いや
ミネラルウォーターさんの書き方で言うとこれ毎年やってるわけでしょ、う
ん、ですね、
うん、
だからなかなかもう本当にね、その手のなんだろう音楽好きというか、
枚数的には大体20枚前後ということですけども、まあ、IRC を見ましたら。
はいはいはい。
20枚で、
5万。5万割る20枚、1枚2500円。まあ、アルバムサイズだったらそれぐらいになるでしょうね。
坂本龍一のフォトムージックが入ってるアルバム、じゃねえ、レコードだったらください。確か、コンピューターおばあちゃんのカップリングだったはずです。
あー。懐かしいな、コンピューターおばあちゃん。
うわー、そう
です
ね。
IRC で中古新譜で、だいたい100系ぐらい放出って、放出しまくんじゃないですか。
わーお。
2番といえばもう、あとあれです。気候がイガリアのサウンドトラックを持ってる人いたらください。
はい、ただいま、バタデコーラをですね、リスボーンの港前で、地図つなぎにして、こう、行こうという企画が立ち上がっておりますね。お近くにいる方いらっしゃいましたらどうぞ。
なんだこりゃ。オセロか。
ちなみに先ほどなんだっけ、なんだ、坂本龍一で、
はい、
言ったんです。坂本龍一でパッと思い出したのは、アホアホマンで出ていたという。
あ、
はあ。教授、あれでなかなかコント好きですからね。面白くないんですけどね、教授のコントは。
あれでちょっと教授好きになった僕が、みたいな。
教授はいいですよ。もう、コンピューターおばあちゃんのアレンジは神ですよ。
コンピューターおばあちゃんのアレンジ。
すごい、コンピューターおばあちゃんあれですよ。本当に、あの曲をなぜこんな神がかったアレンジができるのかってね、ところでございますけれど。
それちょっとでも聞いてみたいですね。
うん。聞いてみたい。
コンピューターおばあちゃん多分 YouTube で探せば作る。
いや、コンピューターおばあちゃん自体は知ってるんですよ。
ええ。
その分のアレンジがあるんですよ。
そう、教授のアレンジが。
要は、アレンジっていうか編曲ですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ。
だから、一般的な、みんなの歌ですかね。あれでかかってた、コンピューターおばあちゃんは、坂本龍一が編曲して、なぜかドラムを叩いているんですよね、坂本龍一さんは。
あぁ、なるほどね。
教授はキーボードでしたし、なぜかドラムを。
コンピューターおばあちゃんは、まあ、名曲ですな。
コンピューター、コンピューター、
ショっていうのが、やっているコンピューターおばあちゃんがあるんですけど、これがしょっぱいんですよ。
ほうほうほう。
やっぱりこのね、教授はやっぱ神だな。
なるほどね。はい、では、続きまして。奈良市さんからいただきましたが、これは、ハートマンと俺ご、ハートマン軍曹と俺ご指名なんで。
はい。
行ってみましょうか。
ただね、行きましょうか。これ、あれですよ。次の書き込みに行くとさ、三遊亭とまた、新キャラが発生するんですけど。
よかったね。
三人いますよ、これ。
なるほど。ということは、どうしたものか。じゃあ、三遊亭を、巻き巻きしてるから、軍曹でいいかな。
ああ、はい。
まあまあまあですね。
よし、じゃあ、まあ、とりあえずやってみましょうか。
はい。ハートマンは俺でいいんですね。
はい、お願いします。
じゃあ行ってみましょう。10番から、立て続けに行きたいと思います。ありがとうございます。4HR。
なんだ？俺と勝負するってのか？
そうだ、せっかくのゴールデンウィークだ。暇だろ？俺の相手をしろ。
暇？冗談じゃねえよ。俺はな。
早く言え、俺は気が短い。見習い軍人を痛めつける仕事が待っている。早くしろ。
俺は自称スーパー用心棒じゃなくてロリーじゃない、いやロジでもない、ベチコク教でもないんだ。だからネトラジの MC なんだよ。もうほら、
あーだからなんだ、おいなんだ、ちょっと待てよ。
お前にはこれを着て勝負してもらうぞ。
気でも狂ったか。
いや狂っちゃいないさ。
なんとエイちゃん、エイちゃんとハートマンはゴールデンウィーク特別企画ペチコを着て決闘しようを始めようとしていた。
見たくないな。
遠巻きに男二人のペチコ姿を恐る恐る見ていた群衆は、見てはいけないものを見てしまった気分になっている。
どうだ、いくらお前でも正気の状態では決闘などできまい。
おのれ、俺様にこんな格好を。
俺はこの服装のままでも決闘ができるように精神の鍛錬をしていたのだ。
褒められたものだな。貴様はこのハートマンの恐ろしさを知ることになる。
負け惜しみを言うなよ。
貴様は重大なことを忘れている。俺は軍人だってことだ。
え、嘘、マジで、え、軍人？
いや、軍人じゃないけど。
と、すっかり忘れてたぜ。
と、そこへ。
読めねえ。
話しか。
話しかの三遊亭がやってきた。
巻き巻き巻き巻き巻き巻き巻き巻き。
お前誰やねん。いや、お前何言ってんねん。
貴様、男の勝負に。
えい、どげい。
ああ、冗談ですよ。どう？私の話でも。まあ、貴様の愚痴でも聞いてやる。後でな。
ちょっと抜いて。いいから抜いて。バキッ。
ねえ。
ず
ーいや。
エイちゃんは三遊亭を気絶させた後、練り上げている。
縛り上げているよ。
縛り上げてる。
よくある話だ。
縛り。
邪魔が入ったが勝負だ。
よしかかってこいや。
だが勝負をしようとした時、警察官が多数押し寄せてきた。
おい貴様ら何してる。
見ての通りだ。警察官が当事者の発言を無視して身柄確保に動き出した。
ち、勝負後だ。
わかった、今は逃げた方が良さそうだ。
ベチコ姿の大男二人は一目散に逃げ出した。だが警察官の目に縛り上げられた、かっこ忘れられた三遊亭の姿しかいない。彼の運命はいかに。
落ちなし。
あの三遊亭とハートマンは何ですか。
いや、まあ、あれですわ、ハートマン軍曹は、まあ、軍人のハートマン軍曹で、はい、三遊亭さんは、ネタをこうやってる三遊亭さんですね。
なるほど、なるほど。
だから、軍曹と三遊亭さんは全く別人と、
あ、うん、なるほど。あれですね、あの、悪魔城ドラキュラの三面のボス、四面か、四面のボスのフランケンシュタインとセムシ男みたいなもんです、ね。
わかりづらいわ。
わかりませんよ。
めちゃめちゃわかりづらいわ。
なんかわかりやすい例えないかな。大谷義継とみこしを数えてる人だ。
もっとわかりづらいわ。
あ、わかったわかった。じゃあ、立花道雪とみこしを数えてる人ら。
あ、それが
同じだよ。
まあ、うん、はい、まあ、精神分裂したということで、
三段落ちがついたというところで、うん、まあ、今日のお題のコーナーは締めておきましょうか。
は、そうですね。
はい、というわけで本日のお題のコーナーでした。よし、というわけで、あのコーナー。
というわけで、あのコーナー。
行くかい。
おー、あのコーナーですか。
というわけで、私一人じゃないんで、オープニングで名前言った順に、順番で言っていこうか。
はい。
おー。
ちょっと待ってね。はい、OK です。
はい、OK ですか。はい。
HR と、
七分にしれと、
みなぎと、なおちきと、
新エドブトカコの父と、
三遊亭ハートマンの、
お悩み相談室。
相談室、
相談室、ヒューヒュー。ヒュ
ー。はい、やってきました。今日の多人数でのお悩み相談室のコーナーでーす。ロトショーを代表するバカ1名プラスアルファいっぱいで、あのお悩みを相談していきたいと思います。お悩み
信じない。
というわけで、あのみんな一斉に悩み解決できればいいな。というわけで、早速今日のお悩み行ってみたいと思いますが、この方からかな。はい、では早速来てるお悩み行ってみたいと思います。某放送の MC さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、放送中ゲストに食われて、最終的には裏方に、かっこそれはそれで美味しいのですが、ことじ捕食されないコツはありますか。というわけで、あのこれはですね、軍曹さん、
はい、
あの軍曹さんと重信十和子さんの知事さんがですね、うん、出たラジオは、うん、乗っ取られるわけですよ。てか乗っ取り得意じゃないですか。
そんなことありませんよ。そんなことありません。
乗っ取り得意じゃないですか。めちゃめちゃ得意じゃないですか。
ただ喋ってるどうも乗っ取られたって皆さんが言ってるだけの話です。
いや、まあ、
うん、
得意じゃないですか。
うん、あのね、乗っ取る時にはですね、テンションが高くないと
ですね。
今日乗っ取っちゃいけない空気だなと思って、うん、あんまり、まあ、
逆に言ったらですね、うん、その乗っ取りにくいラジオっていうのを教えていただければ。
乗っ取りにくいのはですね、こう我々が頭が上がらない人たちのラジオは乗っ取りづらいですね。
ぶっちゃけソランシャ兄さんのラジオは乗っ取れません。
ああ、まあ、そうですよね。
乗っ取れないですね。 ノットタップはな、どういう目に遭うか。そうですね。
いや、そんなことありませんよ。姉さんはとても美しい、あの、優しいお方ですからね。
お前、うまく逃げた。
そうでもじゃあ、明日何されるか分かんないな。多分聞いてると思いますけどね、今ね。
いや、まあ、あの、仮に聞いてなくても、あの、こちらにみなぎさんがいますからね。
ああ。
いろいろと、まあ、危険が危ないわけですが。ところで、司令。
はい。
司令じゃないわ。軍曹。
いや、俺だってな。はい。
あの、ええ、レイブンズナイトって、
はい。
乗っ取れると思います？
いや、とうとう質に戻ってしまいましたがね、なんとも言えないところですね、実際。
ほうほうほう、
あの、ネタを山ほどなんかこう、重信君が用意してきた時と、あの、私のテンションがバッチリマッチした時はいけるんですけども。
あのね、最初から正式にゲストとしてお呼ばれした時はですね、
はい。
乗っ取りづらいですね。
そうですね。
あ、なるほどね。
正式なお客さんとしてお呼ばれしたわけですね。
そうですね。
ただ何も考えずに呼ばれて、呼んだからにはそれなりの覚悟ができてるんだろうな、というテンションになってる時は、散々大暴れしますね。
なるほど。まあ、というわけでですね、これはもう悩みの解決方法は簡単だな。もうゲストとして、正式なゲストとして、もうゲストを強調、ゲストを強調して、
はい。
呼べば、非常に乗っ取りづらい。
そうですね。
あ、そうですね。
うん、あ、我々お客さんなんだと。
そうそうそう。ね、
あんまり荒らしちゃいけないなって。
荒らしちゃいけないな。
それ
でも、でもなんか、お困りのようで、ちょっと間を持たせてほしいって感じで呼ばれた場合はですね、それは自分の空間にしますけどね。
うん、そうですね。おい、なんか MC が困ってると、ちょっと俺らで、嵐じゃねえや。うん。こんなこと行こうか。こっち行こうか。って言えば、はい、どうもーっていう感じで。
だって正式にゲストとして呼ばれたということはですね、そのラジオの MC がちゃんともう2時間なり1時間の枠をこういうスケジュールでやろうと決めて呼んでるわけですから。ですけどもね、突発としてゲストで呼ばれたということはですよ、この後の進行に何かしら支障がある、あ、じゃああいつら呼んどくかって感じで呼ばれたわけです。それはそれはね、のとってもいいんじゃないかと、
う
ん。
そうですね。
なるほど。
あとは僕がいくら酒を飲んでるかによりますけどね。
そうですね。はいはい。まあ、軍曹がいないと私火力不足なんでね。
そうです
ね。最近新しい飛び道具も出てきたんで。
破壊力だけだったら私をね、3倍ぐらい上回るね、勢いの人がいますのでね。
いますね。ただ、うん。
まあ、その方今度連れてきてもらいましょうか。
今日ちょっとまだ来ないんですけども。
ちょっとありますよ。
私でも手に負えませんで、ね。
どれぐらいすごいかというと、僕は一応普段ボケキャラだと思うんですけども、
はい、
僕のせ
い
でツッコミを入れます。
ああ、
それくらいの破壊力です。
まあでもあれですよね、
はい、
これで大体分かったんちゃうかな。食われないようにするためには、まあ、ゲストに念を押しといて、なおかつ食えないようなテンションを維持してラジオを行けば、うん、食われない。
そう、バスケットを起こしちゃダメなんだ。呼んで、あなた方はゲストです、ええ、正座をして私の話を聞いてから話してくださいと注意を受けたら、それは私ははいと。
どんなゲストだよ。ものすごい息苦しいラジオやな、それ。
まずは正座してもらおうか。
そうそう、
すいませんでした、すいませんでした、
って感じで、ね、
それをね、口でクソをされる前にさあと言え。
なるほどね。
さあ、いや、さあ。
そうそうそう、それそれ。
はい、ですね、映画のハートマン軍曹は鬼軍曹ですけど、僕は仏の軍曹ですからね。
そうですね。
仏の軍曹ってなんだろうねって感じですけど、
ね。鬼の反対は仏？違うよ。
仏じゃないですか。
鬼の反対は桃太郎じゃないの？
え？
違う。
え？
仏かと。
仏ですか？桃太
郎？桃太郎。桃太郎が登場しないお話はどうなっちゃうの？
仏ですから、その鬼軍曹であるハートマン軍曹ではない、映画のはい、ブルメタルジャケットのハートマンではない軍曹がここにいるわけです。
なるほど。
はい、私はウジ虫ですとか、そんな感じで。
はい。
そうですね。どうか、
新米海兵隊の皆さん、はい、私の言うことを聞いて、訓練を受けてくださいっていう、すごい礼儀正しく。
はい、僕はね、クソを固めたような人間ですけども、皆さんはとても素晴らしい人間ですのでね、はい、皆さんと一緒にね、頑張ってね、海兵隊になっていきたいと思いますのでね、さあよろしくお願いします。
絶対強え海兵隊にならねえよ、それ。
私は微笑んだデブですとかね。
速攻で、
これ。さあ、ドーナツです。さあ、ドーナツか、お腹すくよね。うん。
怒らないんだ。
いや、なるほど。もうね、ドーナツ食べたい時あるからね、しょうがないよね。
誰もついてこねえな、それ。
ごめん、俺腕立て伏せするわ。連帯責任だもんね。俺の責任だよ、って。
よえ。
に、海兵隊はすごいな。
まあ、というわけでですね、乗っ取られないわけには、まあ、まとめられねえぞ、これ。ちょっと、どうやってまとめればいいんだよ。誰かまとめてくれ。
はい、じゃあね、乗っ取られるためにはですね、前もっと言ってください。何も言わなかったら乗っ取ります。
悩み解決
解決
お悩み無用。
ヘイヘイ
いやぁ吐くなよ。
ごめん。ネタに困ると吐くんだ。
はい、では、続きまして、ノトス在住のピザ職人さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近、DOL にログインしたらいつの間にかピザを作っている私がいます。これはやはりモケケピロピロか何かの呪いなんでしょうか。
モケケピロ、
いや、これはですね、リストラされたサラリーマンが家族にリストラされたことを言い出せなくて公園でブランコを漕いでる人の呪いです。
あ、なるほど。
あ、それはなんか重そうな呪いですね。会社行かなきゃ。
そう、会社行かなきゃ。
この恋なかなか釣れないなーっていう。
そうですね。
会社行かなきゃ。あ、やっぱ観覧車の一番上って高いな。あ、俺の会社が見える。みたいな。
そうですね。
ねえ、ただいま。今日上司がさー、みたいな感じでしょうかね。
寂しいな、おい。脳内上司ですね。
そうそうそう。やっぱり
過去 の、 上司に言われたコメントをピックアップしてこうね、言ってくって感じですか。
ちなみに私会社でリアリティリストラされかかってるサラリーマンの人見ました。見たことがあるので非常になんかこう今見ててちょっと涙が出てきました。
そうですか。
あのおじちゃんとこらされて言ってきたんだなって思うとね、ほんと切なくて切なくて、でも俺の容赦なくて、じゃあちょっとご指摘しておいてください。
よし、ではここでちょっと悩み解決案を出しましょう。
はい、
そんな話をしてても仕方がないので。
そんな話があったんですね。
はい、ではまず最初にピザのレシピを捨てましょう。
まあそれが一番でしょうね。
そう、ま
あ、
捨てるのがもったいない、捨てるのがもったいないんだったらセカンドキャラに預けましょう。
いや、ダメだ、それだと引いてしまう。あ、絶対にセカンドキャラから戻してしまう。ここは心を鬼にするんだ。
ピザのレシピをポイント、
はい、
ポイント。
だからそのポイと一緒にその呪いは解除されると思うんですが、うん、まあその代わりに他の呪いが出てきます。
あれですよ、ちょっとだけお得な情報として、カリカットの召喚にピザぶっ込んでおくと結構売れます。
あ、まあそうですね。
ダメだよ、そしたらまたピザ作っちゃうよ。
そう、そしたらまた売ればいいんです、カリカットって。で、帰りに胡椒でも買えれば、ま
あ、
はい、ね、
あ、ほんならピザを作りつつも交易できて、ピザ作ること以外のこともできて一石二鳥というわけですね。
そうです。いや、逆に私も所属しております全勝連の、
皆さん、皆さん、質問の捉え方が違いますよ。ピザを作ってる私がいます。これは呪いなんでしょうか。でも本人はピザを作ってるの嫌とは言っていない。
あ、おう、そっか、
これは呪いはありませんね、うん、
呪いを解く方法だ。
呪いかど、俺今楽しくピザ作ってる、これ呪いかな、でもピザ作っちゃおうっていう感じですかね。
いや、違いますよ。これはね、実はね、知らないうちに天職になっていたと。実はあなた、ピザ職人、そう、書いてるじゃん。
あ、
でしょ、これ、能登在住のピザ職人さん。そう、だから
逆に考えれば、これは何かの呪いじゃないかってくらいピザ作ってる俺ってすげえだろっていう書き込みですね。
ああ、なるほど。
私から一ついいですか。
はいはい
はい。この人知ってる人で、うん、ただ、モケケピロピロを言いたかっただけなんですよ。
なんだってー。
じゃあ次からモケケピロピロの代わりに、おにゃんこぽんかバモイドッキーって言ってください。
何？
あー、なんだ、我々は一本やられたわけだ。
そういうこと
か。なるほどね。
ていうかさ、ピザ売ってるとさ、ピザ食いたくなるんだよ。なんとかし
よう。今、モケケピロピロをググりましたらですね。
はい。
ちゃんとウィキペディア出てきましたよ。私もググってましたよ、さっきまで。
あら、もう。
これは、テーブルトーク RPG のソードワールド RPG に登場する架空の怪物、架空の生物の名前という
ですね。へー。なんか楽しそうな感じだよね。
そうですね。 モケケピロピロの誕生はプレイヤーたちのいわゆるお大臣アタック（括弧財力に物を言わせて強引に目的を解決するプレイスタイル）や際立つ知能的なプレイング、プレイングと並ぶソードワールド RPG、まあいいや、まあ詳しくは Google じゃなくてウィキ見てください。
はい、
要するにこれは悩み解決できないけど、まあ解決ということでいいのかな。
そうですね、
解決してます。
ていうかむしろ無視してください。
はい、なんか本気で悩んでた俺らが悩み解決してほしかったような気もしないでもないんですが。
そうですね。
では続きまして行ってみたいと思います。
ケルビムさんですね。
ケルビムさん、チェルビムさんって呼んでしまいそうになりますね、
うん、
ケルビムさんからいただきました。ありがとうございます。私の所属紹介には平日にダイヤを6往復もする Y さんという廃人がいるのですが、本人は廃人と認めようとしません。どうすれば認めるようになるんでしょうか。どんどん なんだコキツーツーツー、こんな感じですかね。
ああなるほどね。いやでもね、廃人の人は自分のことを廃人だと認めませんからね。
うん、
俺は廃人だって言ったら、それはそれで本人の精神状態に問題がありますから。
いや、これは簡単な話ですよ。
うん、
はい。ケルビムさんも、平日にダイヤを6往復してですね、それで高らかに自分は廃人だと公言すればいいんですよ。そしたら自動的に、あ、なるほど。ケルビムさん、あなたは平日にダイヤを6往復して、あなたは廃人だとおっしゃる。あ、じゃあ女の子とやってる、まあ、某やつなんとかさんも、廃人になるってという。はい、なる。
なるほど。
それをチャップしてあげて、マージして、マージして、あれ、あ、なんか、はい、
あ、あれ、なんか
遠くに、
遠くに行っちゃった。あれ、あれ、
おーい、おーい。
きれ
い。はいはい。放射で、放射
で。なんか、ものすごい、こう、妨害電波によって、その声が途中から、ブツブツになってたんですけど、これはまさに、
これはまさにあれですよ。
モケケピロピロとかなんかの呪いですかね。
モケケピロピロの呪いかもしれませんし、その伏せられてる名前とかが、
うわぁ。
あ、知れじゃなくて、公爵になった。
まあ、というわけでですね。
公爵、公爵、このような悩みが来てるんですが、いかがですか。
まあ、私から言わせてもらえば、誰もひよっこだね、ひよっこ。うん、
ノリがいいな。
廃人はバルシャに焼き打ちをつけたら廃人と認めろ。
どうですか、公爵。ありがたいお言葉、ありがとうございます。
すごい、すごい。
では、安心してお願いください。
いや、まあでも大丈夫ですよ。兄さん、兄さん。ここはね、はい、私はちょっと、Y さんをこう支援します。
おー。
はい、
お
ー。Y さんは廃人ではありません。
お、新しい切り、
はい、そうです。真の廃人とは、
真の廃人とは、
は、
う、
い、
ん。
だって、ゲームをプレイしてるわけですから、
うんうん、
廃人ではない
ん
です、
うん。
真の廃人とは、
うん、
はい。
ある種、俺とか人徳みたいなことを言うのかもしれねえな。
ああ、なるほど。俺らの方がまだやってると。
ああ、
うん。
いろんな意味で、
うん。まだまだ甘いって話ですね。
そういうことだ。
確かに、パッと見ね、ダイヤを6往復って、まあ、普通のなんか響きのような気もして
すいません。まあ、初心者の質問で大変申し訳ないんですけども。
はい。
はい。
6往復ってどのぐらいかかるんですか？
時間。1往復で2時間ぐらいかかりますね。
大
体
バカじゃん。
でも2時間できちゃうんです
よ。14時間
ダイヤか。
2時間。
2時間。
なんか、ケイか、ルワンダか、とか、ま
あ。ルワンダで2時間ですね。
30分ぐらいでいけね？
いや、
だ
い
たい45分くらい、40分から。
ああ、まあそっか。
うのも考えれば2時間はいけるね。
12時間ってずーっとやってるってことですか？
そうでしょうね。
すげえ。
平日に。
はい。
仕事じゃん。
いや、仕事以上だ。
なるほど。あれですよ、8時間勤務、4時間残業ですよ、これで。
は
あ。確かに廃人じゃない。うん。
全然廃人じゃないで、全然普通ですよね。
もうなんか労働意欲のあるね。
そうだ
ね。貿易商人じゃない。
だから、廃人っていう表現じゃなくて、ハードプレイヤーって表現したらいいんですよ。
ああ。
っていうかですね。
はい。
はい。
だったら、格上げして、HR さんたちを、灰の神と書いて廃人って呼べばいいじゃないですか。
おお。
すごい。
だ、まあ、あの、はい、なんだろう。ぶっちゃけ、もっとすごいことしてるやついっぱいいるぜ、みたいな。
ああ、なるほどね。
確かに、プレイしてる時間とかに関しては素晴らしいと、すごいと思いますよ。
はい。
12時間 ?6 往復 ?1 日ダイヤル6往復じゃないですか。
時間は、あ、でも僕学生時代、20時間近くやってたことありますね。他の MMO ですけどね。
え？24時間。
いや、20時間近く。
あ、びっくりした。
まあ、昔懐かしいリゲイン飲めば戦えるわけですよ。
そうですね。
まあでもあれですよ。はい、結局のところはですね、そういうプレイをするやつもいれば、
うん。
はいるけど、100人組でするやつはいないよね。
ああ、これ自分に話を持ってきたわけですね。
そういうプレイする人はおるけど、
うん、
腹筋声で世界回るようなやつなんかいないよね。
あ、そうですよ。
まあ上には上がいるという話でね。
そうですよね。僕らがあれですよ、いくらバナナを積んで帰ったところでね、大したことはないという話ですよ。
そうですね。
バニャーニャ。
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 燃えるね。
なんでバナナなんか積んでんだろう。
ちなみに、今リスボンにいる方、私の船情報で積み荷が満載状態だと思うんですけども、全部バナナです。
バナナを積んできてもでね、あれやねんな、悩み相談室が終わらねえからさ、バナナの、はい、言うたら、まあ、もっとバカなことをやってる奴がいるんで、まあ、そいつを、ご厚に浴びせてたら、そんな廃人なんか認めてくれなくったって、世の中小さいことなんか気にすんな、そういうことだ。
うん。
悩み解決。うん
もう悩み無用。
へい、へい。
なんかまあ今日なんか冴えねえな俺ら。
へえ。
というわけで続いてのお悩み最後言っときま、言っておきたいと思います。
へい。
はい。
はい、イタカカオ9割さんからいただきました、ありがとうございます。すいません、本日の出演者が誰なのか区別できませんでした。今日のように他人数の場合リスナーはどうしたらいいのでしょうか。
これはですね、画期的な解決方法ありますよ。
ほ。
はいはい。うん、これはですね、テレビタックル風に出演陣を自己紹介してしまって、
やめろって
はい、ですね、テレビタックルは見たことありますか、ビートたけしの。
はいはいはい、
うん、あれのオープニングはですね、カルメンの曲が流れながら各人の自己紹介をしていくんですよ。
ほうほうほう、う
ん、それと同じようにですね、自己紹介をしてしまえば、ああ今日はこの人が出てるんだというのがね、一発で分かってしまうという。
ああなるほどね。
というわけでですね、このタックル得意な軍曹がお手本を見せて。
思われそう。
BGM ないわ。
いや、BGM 私流しますんで。
はい、じゃあ、はい、一旦落としますね。
はい。軍曹、用意はよろしいか？
よし、頑張ってみよう。
そうか。じゃあ行きましょうか。ちょっと待ってですね。よいしょ。じゃあ、行きますよ。
いつものサブ MC がいない。そんな難しい状況にもかかわらず、ここにはたくさんの MC が集まっていた。まずは、おなじみいつものペチコトマニア、エイチャルさん。
あ、こんばんは。
あー、どうもこんばんは、エイチャルでーす。
そしてラジオデストロイヤーこと、最悪の、そして最悪最強のプロデューサー、キルタマーこと、シゲノブトカコの父。
はい、あと3ヶ月は北村でーす。
そしていつもの萌えボイス、レイブンズナイトには何回目の出演かよくわかりませんけども、ベネティアのセブドウケイナオチキさん、
こんにちは。
そして、なんだか知らないけどカリカットの旗が変わったよ、七分騎士め。
最近リアルで頭が薄くなってきました。
そして、今日も宝石を買いにお散歩なのかな、ビアインさん、
やっほー。
ついでに三遊亭ハートマンの、5人ぐらいでお送りしていただきたいと思います。いや、鈍かった、
素晴らしい、これは素晴らしい、
パチパチパチパチ。
はい、というわけで拍手の鳴りやまぬここリスボンの港前からお送りしてるわけなんですが、メイン MC お返しします。
いや、ちょっと待って、これはねすごいね。いや、だからこれはね俺らのクオリティじゃできねえわ。
これをね、突発でやれって言って、今のところできる人がですね、
うん、
ここにいる三遊亭ハートマン君、この間なんと、ジョン・コル
なんだかそれをね、
ジャンコルネオンさんにやらせたんですよ。
はいはいはい。
やらせたんですよ。
やらせたらできたんですよ。ということは、A ちゃんさんもできるはずです。
いや、そ
うです
よ。その前にね、できるはずですよ。コメントが思いつかねえわ。その、この瞬間。
いや、やってみましょう。
いや、ネタ仕込んでた？
いや、全然。
いや、俺その前にその、
アドリブ、アドリブ。あのね、多少ね、突っかかってもいいからね、アドリブで今考えてる、思ってることをその場でこのカルメンに乗せて言うっていうのがね、非常に楽しいんですよ。で、
難しい。
で、僕的にはですね、この、言わせてる人がですね、おたおたしながらすごい楽しい。
私もね、普段言ってるんですけどね、ジャンさんがわたわたしながら言ってる姿がちょっと面白かったです。
ああ、最初ってどんなんでしたっけ？
まあ、最初はですね、まあ、今、この放送してる概要を軽く述べるんですよ。今、軍曹冒頭には、なんて言いましたっけ、
今日は、いつものサブ MC がいない。だけどそんな中には、今回は強力な助っ人が現れた、みたいな感じでしたけど、最初に言ったことを忘れております。
最初に今この置かれてる状況を軽く説明して、そこからゲストの紹介に持っていけるようなコメントにつなげて、それから自己紹介を始めるというね。
あー、なるほど、ね。
で、思いつかなかったら、ごめんなさい、思いつきませんでした、自己紹介ですって言ってもいいです。
あー、はいはいはいはいはい。
うん。
じゃあちょっと、やってみようか。
やってみますか。
お
チャレンジャーですね。じゃあ行ってみますよ。はい、3、2、1。
冬のレンブンズナイトは俺一人じゃない。お、今日も助かりましたよ、ほんま皆様。エンディングの前に紹介しておきたいと思います。まず、私口がしょっちゅう名前を間違えるこの方、ギルタマ。
はい、ギルタマですけど、3ヶ月間北村です。
続きまして、いつも沈んでるけど最近沈んでるのを見ないぞ、三遊亭ハートマン軍曹。
勘弁してください、三遊亭ハートマンです。
こんばんは。
やっぱりいつも真っ黒でも大航海時代はちょっと華やかだぜ、ナノ分岐司令。
アル中みたいです、もうダメです。
そして女の子なのにガンダム大好きのみなぎちゃん。
なんでらしか来ません。
続きまして、普段の席は俺の膝の中だったらいいな、なおちきちゃんです。
よろしくお願いします。
この5人プラスアルファの私、スーパー用心棒の HR でお送りしました。本日も最後まで聞いていただき誠にありがとうございます。
お
ーおーおー、ヒューヒュー、
全然軍曹よりできてんじゃないの。
すげ
え、 HR さんすごいじゃないですか。
すごいっすよ、 HR さん。あ、まあ、真剣にびっくりっていうか、真剣に敗北しました。
今
エンディングに流れ込んでいきたいと思いますが、
はい、わかりました。
いや、でもこれは難しいね、正直。
難しいでしょ、
できないっすよ、そうそう。
でもね、今までで一番エイジャルさんがうまかった。
うん、うまかったっすよ。
うん、
よかったね。
そのね、まずスカイプでさ、名前をこう、はいはい、上から順番に読んでいこうかなと思ったら、
はいはいはい、
キルタマって名前が飛び込んだ。
この脳内でね、キルタマを重信とかの死に変換しましたけどね。
そうそうそうそう。それでさ、もう、あえて私が名前を間違えてる、もう、キルタマーってやっちゃいました。
まあ、今回ゲストでお呼びいただいた俺にですね、今回の曲をお送りします。
あ、ありがとうございます。これはちょっとすいません。
我々もね、ライミングやってた時は冒頭のセリフ、あれだったんで、もしよければ使ってください。
ありがとうございます。
ゲストがいないときは使う必要ないですけど、まあ、こういうふうに5人以上出たときはですね、使うと結構整理できますよ。
そうですね。うん、まあ、これで、最後の悩み完全に解決かな。
そうですね。
ほんじゃ、まあ、今後は人数が多いときとか、これ挿入していきましょうか。
そうですね。
そうですね。
じゃあ、まあ、ちょっと、いつもより時間オーバーしてしまいましたが、本日も最後まで聞いていただきまして、誠にありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
宣伝、どうぞ。
はい。からというわけでね。ラジオの方は、しげのふくんどうだろう。
ちょっと、忙しいから、
まあ、思いついた時に、僕らのテンションが上がった時にいつもやってますので、アドレス的には、いつもの、ライミキ畑でもエンバターのアドレスやってます。あと、大公開の方の、告知というか、まあ、宣伝としましては、私の所属しております、全国商工会議所連合会の、カリカット支部、全国商工会議所、カリカット支部、カリカット第二商館でございますけれども、こちらの方で、いつも、更新料ですとか、船部
品ですとか、あとは、私が作ってる名工の大工などを、販売しておりますので、カリカットお立ち寄りの際はぜひご利用願います。はい、はい、以上でございます。
ありがとうございます。というわけで、軍曹じゃない、司令、
はい、
司令は何かございます？
はい、
紹介の先頭宣伝しときは今なんかあの競争がリズモンでブブーランツリーとブブーラン売ってくれる人いませんかって喋ってるで。
おお、それは皆さんぜひ協力してあげてくださいよ。本当にブブーランツリーとブブーラン売ってるくれる人いませんか、競争のために何卒よろしくお願いいたします。あとですね、毎週土曜日は、セビリアオークションやってます。セビリア協会10時、22時半からですね、ただし公式イベントのあるとき、大型ユーザーイベントのあるときはお休みしますので、あしからず。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも。
続きまして、チキチッキンは何かあるかい？
おぉ、ないよ。あ、ポップランとポップランツリー、銀行にいっぱい入ってるよ。
だそうです。で、みなぎさん、何かございますか？
そうですね、別にこれといってはないんですけど、まあ、火曜日隔週で、LCC ラジオに出てるので、よかったら聞いてください。
はい、ありがとうございます。というわけで、今日はあっさりと、この番組は、ジェノバの召喚、エインフィリアと、腹筋企画の提供でお送りしました。というわけで来週って何日だろう？ 10 日じゃない、9日、来週は5月の9日水曜日、こちらも、いつもと同じ時間22時からお送りします。というわけでまた来週、
キュ
ー、 See you next time.
Good night.